Egal. I think we are on air.
Hi. Okay.
Hi.
新しいソフトかな？
新しいソフト？ん？
ああ、このネットラジオの新しいソフト。
ああ、そうそうそうそう。ネットラジオは新しいんだが、ちょっとね、いまいちよくわかんなくてね。多分でも、多分大丈夫かな、これ。ああ、大丈夫だ、大丈夫。はい。はい、皆さん、こんばんは。では、なんだっけ、この番組。トイックブリッツレディオか。始めます。今日はスペシャルゲスト、二郎さんを、スカイプでですねつないでお送りしてます、
はい、
二郎さんよろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。皆さんこんばんは。
はい、じゃあ早速ですけど始めますかね。あ、二郎さんも今日はメジャーホームということで、
そうです
か、31位ね、31位、
はい、
私も31だったんで、マイナーホームの人はすいません、あの質問あっても答えられないかもしれない。でもちゃんとなんていうかポイントを、分かりやすく説明したら、まあ、分かる範囲で、答えますんでよろしくお願いします。早速ですが質問いきましょう。2番スピニングトーホルドさん、メジャーホームでシングル最初の方難しかったですがいかがでしょうか。あ、そうかな、難しかったかな、シングルシングルパッセージ、シングルパッセージパート7、
うん、いや僕はリーディングはそれほど難しくなかった感じがしました。
うん、俺ね、リーディングね、すごい5と6が早く終わったの。5と6で合わせて15分で終わっちゃったから、うん、あと1時間あるからパート7余裕だなと思って、なんかすごいゆっくりやったの、うん、だからなんかのんびり解いたから難しくとは感じなかったんだけど、でも、まあ、時間はね、まあのんびり解いたからっていうのもあるけど終わるのギリギリだった。
あ、そうですか。私も5と6はうん、すぐに終わって、うん、で7は一応丁寧に読むつもりだったんだけれども、それでも、うん、20分ぐらいは余りました、
うん
う
ん、
というようなことでした、
うん、はい、でそのシングルパッセージの中で冷蔵庫を作ってる会社のワランティーの問題あってね。で
ありました、はい。
ビード会社に言えることは何か、アメリカで製造されている、あ違う、アメリカに製造されてるんじゃなくて、なんとかなんとかっていう会社が作った部品が入ってるっていうのだよね。なんかコンプレッサーが違う会社で作っていて、うん、そのコンプレッサーだけちょっと保証期間が長いのかな。
多分保証はその部品に関してはその会社が保証しますと、
うん、そうなんか別の会社がね、その冷蔵庫の作ってる会社じゃなくて部品を作ってる会社が保証するみたいな感じだったね。
はい、
だから言えることはその会社が作った部品が冷蔵庫の中入ってるっていうのですかね。
うん、
はい、3番もスプリング・トーホルトさんで、レセプションの問題でオーケストラは It is led by あ、ミズ・アボットみたいなのあったね、うん
うん、
それが正解です。はい、4番 Get0493 メジャーです。リスニングでラジオが人気になっているという問題がありましたが、うん、ラジオが人気になっていると問題がありました。
この
ミーティングで行われているまでは、ああ、あったあった、パート4ね。うん。レディオステーションでいいんじゃないですかね。うん、
私はそれ選んだんですけど、うん、多分それが多分85番あたりだったと思うんですけど、
うんうん、
多分その前後の問題が、ええって思ったのがあって、
うん、
推測でラジオステーションで選びました。
うん。うん、あれラジオ局でのなんかミーティングで今度からウェブサイトになんか曲流したらリリックス載せるとかさ、うん、そういうこと言ってたから、
そうですね、
ラジオステーションじゃないかな、うん、
リリックスは歌詞、
そう Words from Songs とかなんかそういう選択肢だったよね、うん、
はい、
はい、 あとパート5で何々 for new game の問題は appearance exception。 そんなのあったっけ？パート
私も、
5
覚えはないです
exception
ね。
appearance for new game。 覚えないね。もしかしたらマイナーなのかな。パート1の動詞でマウントが出てきていましたか？ああ、そう、バイスクー。ああ、マウンテッドだっけ？オンザバックオブザカー？ん？オンザ
そう、
カーみたい
そういう
な。
表現が出ました。
ありました
ただ
ね。
し、多分カーと SUV とヴァンと、カーだったらセダンか大きくてもワゴン。で、多分あれは SUV だった気がしましたけど。まあでもそれ以外正解はなかったので、確かにそうでした。
あ、あれは普通はカーとは言わない。SUV っていう。
SUV を普通に言うかなと思います。
なるほど。ありがとうございます。5番千葉さんですが、メジャーで31で、パート5でスムースの語形変化の問題はスムースが正解ですか？なんかスムース選んだ気がするな、後ろが名詞だったから。
ああ、覚えてません。
スムースでいいんじゃないですかね。
うん。
6番スピニングトーホルドさん、パート5で、アソシエイティとかアカスタム選ぶ問題。アソシエイティってウィートじゃない？これ、インディアンクズイーンなんか。
ああ、そうですね。Flavors associated with なんたら。
そうですね。ナンバーセブン、新参者 X さん、お疲れ様です。メジャーでした。パート4の最後の問題、ファニッシュとオーブンが古いので気に入った新しいものは選んでねの問題。ああ、これ難しかったね。話しているのは誰ですか？アパートメントマネージャーじゃないかな。
私もそう選
アパー
び
ト
ま
マ
し
ネー
た。
ジャー。なんか複雑なこと言ってたよね。なんか古いから買い替えるから好きなの選んでいいんだけど、でもなんかちょっと高めの買ったら差額を払えばそれでも許してやるみたいな。 なんか
なんか
差
予算
額を、予算決まってんだっけ？
多分話の流れとしては、確かに古いから買い替えるべきですけれども、でも予算、みんなと同じものじゃないといけないんですが、それしかお金が出せなくて、で、もし高いものだったら差額を出せば OK と。
そうね、なんか面白いこと言ってたよね。で、なんかそのカタログかなんか見て型番教えてくれたら差額計算しますよみたい
なんか、物件を持ってる会社は、どこどこの電化製品、電気屋さんと契約してて、そこから買ってください。カタログ番号を教えてくださいみたいなことを言ってました。
そうですよね。パート5で何々社は今年のマーケティングキャンペーン、オンナチュラルイングリディエンツ、フォーカスオンだっけな、フォーカス、
Focus on っていうのは、ありました。
フォーカス、This year's campaign on natural ingredients。
または、this, the marketing campaign focuses on なんとか。
フォーカス選んだと思ったな、これは。ナンバー8、オーケストラのダイレクターのなんとかさんがミュージアムニューヒストリーで楽器ツアーで紹介してくれるっていう本部に対して、問題を思い出せないのですが、これ問題はね、あれ、オーケストラについて言えることで、It is led by Miss Abbott だよね。led
さっき
で
とい
い
同
の。
じですね。
そうね、さっきと同じですね。9番、メジャーフォーム、パート5で副詞が4つ並んでた問題、見たことない単語だったから、この際覚えたいが忘れてしまった。 副詞が4つ並ぶ問題はいろいろありますよね。
多分これが最後の質問じゃないですかね。
ああ、ネバダレスとかノーウェア。アライクが答えのやつ。
そうですね。A and B alike。A も B も同様。
同様にっていうアライクだよね。 10番リアル ET さん、仙台フォーム31です。パート2は難しく、パート7は優しいように感じました。パート1で男女が書類のようなものを見ていて、一人が書類の、ハッターをつまんでいる写真の正解はどれだったのでしょうか。ではエグザミニングかリビューイングか、リビューイングサムドキュメンツだっけ、
リビューイングでもエグザミニングでもおかしくないですね、
うんうん、なんかそれ系の答えだったと思います。迷ってるうちに次に行ってしまいました。今日初めて、上履き持参の会場でした。あ、そうだですね、高校だったからか忘れた人は学校のものを貸し出していました。あ、そうなんです。また終了時刻が3時1分なのに3時に終わったような気がしましたが、自信がないので待っていました。なるほど、まあ、間違えますからね彼らも。今日はね、私の会場は幕張メッセの会議室だったんですけど、なんかね教室が暗かったんですよね。なんだろう、会議室すごい近代的なビルで間接照明みたいになっていて、なんかね蛍光灯があるんじゃなくて、なんか部屋の中心のところ全体が明るいみたいな感じで、でも部屋のだから真ん中の席はすごい明るいんだけど、あの端の席は暗いの。でも部屋の天井の端のところにはあの丸いなんかちょっとや電球がバーっていっぱいついてるので、それついてないから音声チェックの時 この音声で問題ある人、また何か教室で気になることがある人は今申し出てくださいとか言ってたから、手挙げて電気これつけないつかないんですかって言ったらね、なんかちょっと後で確認しますって言って、まあ、最終的にはつけてくれて明るくなったらよかったんですけど、ね、なんか、忘れてたのかなと思って電気つける。
まあ、その、本来なら問題がなければ、5分早く、まあ、最後の5分待つだけですけれども、なんか問題があるとその5分でいろいろ解決しないといけないですね。
そうね、そうですね、はい。次11番イーグル号さん、4-31で、パート5でダー形容詞はモーですか、モーストじゃなかった、 The most product、 なんか一番たくさん売った人に賞をあげますみたいな、なんかするんじゃなかったっけ。
あ、でもここに、enthusiasm、 あ、確かに
別の問題、
なんか賞を与えますよね、
The most product じゃなかった、Whoever sold the most product だっけ、sold most product will be、なんだっけ、
これも面白かったのは、give the prize to whomever ではなく、whoever。
あ、whoever か。whoever sold the most product だっけ。
20年前だったら多分 whomever じゃないとダメなのに、
ああ whoever だったの、
みんなそれ使わないので、whoever で、TOEIC も通しましたね。
新しい文法ってことですか。
そうですね、まあ、みんながそう言うんだからそれを認めましょうみたいなことになってしまってるでしょ
う。なるほど、あ、そうかそうか、 whoever だったね、
多分 whoever sold the most、
昔だったら whomever
じゃないとダメです。
A lot of enthusiasm、 enthusiasm 選ぶ問題あったよね、なんかね、あったと思います。
なんかその問題かどうか分かりませんけども、例えば、generate a lot of enthusiasm、とか、generate a lot of excitment という表現はよく使います、聞きます。
はい。あれどこだっけ、
長いですね。
あれ今どこだっけ ?7 番、
12番かな
?12 番か。はい。12番、メダカさん、こんばんは。皆さんお疲れ様でした。調布の NTT 東日本研修所で受験しました。久しぶりの受験会場でしたが、高校や大学と違って机が大きいのでやりやすかったです。あ、そう、私も幕張メッセの会場は机大きくて広々しててすごい快適な会場でしたね。私は先の皆さんと異なり32のマイナーでした まあ、なんかパート2は30番から急に難しくなり再後を引きました。パート5もアテンティティブリ
なんでしょうね、
アテンティティブリがカスタマリーで随分迷いました。結局アテンティブリーを選びました。最後もディスクリートリーを消去法で選びました。サラウンディングかサラウンディっていうか、結構悩みましたが、サラウンディングエリア、あ、サラウンディングエリアってあったよね。サラウンディングエリアは、まあ、その周辺地域っていう意味ですけど、
うん、表現として合ってます。
一つ分からなかったのがアプリケーションズフォーサティスフィケーションでいいんじゃない。サティフィケーション確か S ついてない形じゃなかったかな。場合の問題でサティフィケイティッドと迷いましたが結局サティスフィケーションにしました。もうあれ4だから、4の後ろは名詞だからサティフィケイティッドはダメだね。
certificated という言葉はないと思います。
certification か。certification。
certification か certified、
うん、
だったら OK です。
application for certified?
applications for でも名詞だったら多分 certification でしょうね。
うんうん、certification 選んだよ、俺も。
うん、
よくわかりませんでした。パート6、7は比較的簡単に思いました。また来月頑張ります。はい、また来月頑張りましょう。もう一つ自信がないのがパート7の語彙問題、 found なんとかなんとか to be なんとかの found は observe でいいのか自信がありません。 observe でいいのかな、うん、
found xx to be の後に普通に形容詞が来てもおかしくないんですけど、
うん、
observed found xx to be observed はちょっと、
あ、違う、 observe なんとかなんとか observe the new job to be interesting とかじゃない、
あ、その話だったら今の文だったら、
うん、
found the job to be interesting、
うん、それの同義語問題で found と同じになるのはどれですか。
なるほどね。
オブザーブドで大丈夫、ダメ、
他の選択みたいですね
他の選択肢が、
まあ例えば discovered
feel とか felt、
うん、それもいいと思います。あとは realized とか、
うん、はい、あ、でも14番さんがいいと思いますけどって書いてありますね。15番さんはメジャーフォームで、リスニング結構難しかった、はい、16番くるみさん、神崎さんいつもありがとうございます。パート6で新しい CEO がアポイントされたアナウンス問題で、下記の4つくらいの選択肢があったものは She was increasingly responsible じゃないのこれ、うん、responsible が形容詞だから、
ね、
形容詞を修飾するのは副詞です。
はい、
はい、
それは合ってます。
17番筑紫さんで本日京都外国語、京都外国語で受験しました。紅葉が綺麗でしたいいですね。メジャーのパート7のシングルの2つ目の文章よく分かりませんでした。本文について分かることは何ですかの問題で勘で日本でアベイラブルのを選んだんですけど、あ、本の話ね、なんか本が英語になって日本の本で英語に訳されているもので、あれはそう日本で買えるんじゃないかな全部、日本でアベイラブルっていうので合ってます、
うん、
もう一個パート5の最後でロンドンとどこかの電車は頻繁に乱しているのっていうのもありましたが、その選択肢が全く分かりませんでした。あったっけな、ロンドンとどこさ、
なんか2つの町がその2つの町をつなぐ電車を、
うんうん、
あの作るのをそれぞれの町の人が、
うん、
なんか圧倒的に支持したみたいな
話が、ああ、オーバーウェルミングリーみたいな
だったかもしれません。
オーバーウェルミングリー、
うん、
なんだっけ、アプルートだっけ、
それだったら通りますね、
うんうん、はい、If so, away などが選択肢にあった問題です。あったっけな、覚えてない。 19番メジャーでイギリス英語の女性になれた、増えた、なんかいっぱいいた3人、なんか新人が結構今まで聞いたことない人が2、3人いて、なんかみんなイギリスかオーストラリアっぽい人だったな。
あの昔の人もいながら新しい人も結構いますよね。
そうですね、はい。20番ウィンドウさん、今日はホテルの大ホールみたいなところで受験だったのでリスニングでとても苦戦しました。ものすごくエコーがかかってクエッションションションションみたいな時々山吹きのように聞こえました。メジャーですが新しいナレーターさんの芯がやたらに強かったので聞き取りをさらに難しくしていた気がします。皆さんどうでしたか。そうそうそう、イギリス人だったんで芯がちょっと強い感じだったかもしれないですね。
イギリス人女性の一人はなんか特に、あの、何言ってるのかを分からなかったのがありました。
あ、本当、
あの、話が終わるまでは分かりましたけれども、最初に言い出した時にちょっとついていきませんでした。
あ、本当、
そうなんだ。
21番メジャーの京都タイムズのベストセラーランキングの問題、 Available in Japan と Purchased from 京都タイムズのどちらですか。 Available in Japan です。京都タイムズ、これ多分ジャパンタイムズみたいな新聞なんで本は売ってないと思います、
そうですね、常識で、
そう、常識で、はい、オンラインで買えるってあったので Purchased にしたんですが、いや、オンラインの本はあのカウントされてないっていうだけで、
あ、
そういうあれだったね。
そうです、
はい。22番さん、イギリス英語の聞き取りが苦手なんですが何かいい方法ないでしょうか。今回メジャーで、95から97さっぱりでした。なお2ヶ月前のテストではリスニング450、リーディング445です。 BBC ラーニングイングリッシュだけは聞いているのですか。あ、 BBC ラーニングイングリッシュ聞いてればいいんじゃないですかね。あと、まあ、リスニング450あったら BBC、 普通の BBC 聞いても分かるかなっていう感じはしますが、どうでしょうか。
まあ、確かになんか今回はちょっと聞き取りにくいイギリス発音の英語が若干増えた感じがしました。同感です。
はい、
23番
ね、はい、パート1、さっきのマウントの話が出てきましたが、マウントが出てきたのは家族がパティオでいる写真で絵がマウントさせているという選択肢の問題ですよ。あ、そうなんだ。
ああ、ありましたね。
うん、
多分絵画が壁にくっつけてあると。
あ、そうか。車のバックに自転車がある写真はハングが使われていました。あ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。
そうだったのかな。
かもしれない。よく覚えてないけど。はい、24番、お二人と同じく自分も15分ぐらいで、56が解けてしまったんですが、何なんでしょうね。単語が簡単だったのかな。うん、そうですね。簡単。まあ、なんていうか、素直な問題が多いっていうか、あんまり変な問題なかったんで。そうですね、あの、解きやすかったと、56はすごく解きやすかったと思います。25番メジャーパート5で Nowhere No One があるやつは No One ですよね。そうそうそう、 No one without permission will be allowed to enter the laboratory みたいな、そういう感じですよね。
Permission とか proper authorization とか、まあ、そういう類よく聞きますね。
メジャーパート5で themselves, them, their, they があるやつは them を選ぶのあったね。初めの方、1問目か2問目そんな問題あったと思います。27番リンガメタリカさん、メジャーです、今回はパート7の長文が短めでしたよね。しかし選択肢がややこしかった気がします。うん、そうね、もしかしたら、選択肢がややこしかったかもしれないですね。
今回はあの票とかアンケートは今までにはありましたけれども、今回はあのその割合が高かった気がしました。
あ、本当、
あの情報を抽出する問題、
そうね、あの本のやつとかもそうだし、あと、なんだっけ、スーパーのアンケートみたいなのもあったよね。
そうですね、
スーパーのアンケートで very important, somewhat important, not important、 なんか印がついてて、
うん
うん、遠くまで行くのは嫌じゃないみたいなこと言ってる人がいて、
そう、うん、なんかその、はい、そのお客さんにとっては何かあのスーパー選ぶときに重要なのかみたいな、
うん、そうそうそうそう、はい、28番さん、私の会場も15時1分終了にもかかわらず試験官が15時に終わりにしたので、試験官に私のデジタル時計を見せてまだだよアピールしたら1分延長になりましたあ、そうなんだ、
やるじゃん、
やるじゃん私の会場はちゃんと、うん、ちゃんと時間通りでしたね、はい、30番、秋さん、神崎先生、いつもありがとうございます。声が聞き取りにくいのは私だけでしょうか。もう少し大きい声だと助かるのですが、次郎さんの方は大丈夫です。あ、声ちっちゃいですかね。ちょっと待ってください。声を、あれ？これを、じゃあ、あれ、これ上げればいいのかな？これじゃないな。インターナルストリーム。Hey, one, two, one, two. 大丈夫かな。Hey, one, two, one, two. これ上げればいいのかな。大丈夫かな。どうですか。聞こえちょっと大きくなった。もうちょっと大きい声で喋ればいいのか。
私はずっと聞こえてますけど。
うん、あのスカイプとね、ちょっと違うかもしれない。なんかちょっと複雑なんですよね、マイクの設定とか。はい、なんかまた音声聞きづらいとかありましたら言っていただければ可能な限り対応いたします。あ、あった、ここだ、マスター音量上げればいいんだ。マスター音量ちょっと今マスター音量上げたんでちょっと大きくなったと思います。はい、31番さん、今日は某女子大でしたが、男子用トイレが小一つ大一つで、トイレの前は長蛇の列、女子用も開放するように配慮してほしい。ああ、なるほどね、うん、
はい、逆パターンが多いんですけど、男性はスイスイ入れるけれども、うん、女性はずっと待たないといけなくて、
うん、そうですよね、いろいろちょっとあるようですが、はい、あ、そう、トイレって言えばね、今日結構30分に入ってトイレ休憩ないっていう風になってるけど、結構ほらもう何全部何受験票 B の回収とか終わって何問題冊子も配り終わって、でもまだ1時までに10分くらい時間があって、なんか間が持たなかったから、その間ね結構 2,3 人トイレ行ってた、トイレ行っていいですかとかって、あ、じゃあ急いで行ってきてくださいみたいな、
うん、
言ってましたけどね。
僕も真剣に途中で、うんうん、試験中でも行こうかなと思っていたんですけど、
うん、
我慢しました。
我慢した、うん、俺も試験始まる前に、まあ始まる前っていうか30分の前ギリギリに行ったんで、まあまあ大丈夫だったんですね今日。はい、29番、リスニングについてですが、先読みする派ですか。するとしたら選択肢も先読みにしています。自分は先読みもするとかえって脳がパンクします。ね、私はですね、TOEIC 受け始めてから最初の40回ぐらいは先読みしてた。で、ある時を境に先読みをやめて、で、それで40回ぐらい受けて、で、この30回ぐらいは30回この20回ぐらいかなは先読みをまた始めてやってます。で、先読みはタイミング的にはディレクションが流れてる間に、例えばパート3だったら41、42、43の質問と選択肢両方読みます。で、会話が流れてる間にもう答え出てきたら選んじゃって、大概会話が終わるか終わらないかぐらいで 3問解き終わるのが普通です。そしてその後問題のナンバー41 Who is ブラブラブラとか読んでる時もナンバー44、5、6を選択、質問と選択肢読むっていう感じですかね。
僕も 今日は、うん、一箇所だけなんかええって思ったところがあって、うん、それであのなんていうかリズムよく答えが出なくなって、うん、そうすると次のセットもちょっと焦ったのがありました、うんうんうん、後半のところですけど、うん、なので崩れたらあのうまくまたそのリズムに乗るのが、うん、あの重要だと思います、
うん、そうですよね。あとそうもしあの先読みするとかえって脳がパンクするっていう風に感じるんであれば、うん、やらなくても別に会話とかトーク聞いてそれが理解できていれば解けますんで、まあやんない先読みなしでやってもいいんじゃないですかね。そのがなんか落ち着いてのんびり解けるんでやりやすいっていうあのプラスの面もありますんで、まあねどっちにしろ聞いて理解できたら先読みしようがしてまいしないが解けるし、聞いて理解できてなかったら先読みしてようがしてまいが解けないんで、あんま関係ないです、
うん、もう一つ先読みするとすれば、うん、あのワンセットが限界、その例えば時間の余裕があって、うん、2セット先まで読むのは、うん、多分やめた方がいいと思います、
うん、忘れちゃうね、
うん、混乱するし、
はいはい、ありがとうございます。30番秋さん、あれこれさっきもあったかな、同じやつかな、あれ違う、なんかさっきも読んだ感じがするんですよ、まあいいや、声の調整は今したんで、31番イングリッシュラーナーさん、今日は某女子大、あれこれやったな、
たぶん35ぐらいまで出るんじゃないですかね、
35? 先読みあれ、うん、32番か、32番ね、はい、はい、ハリスさん、今日栃木県小山市の白鴎大学でいいんですかね、白鴎大学で受験しました。受験後に受験番号のマークミスに気づいて何とか直しました。念のため試験官に受験番号のマークミスでもスコアは出るのか確認したところ、氏名が書いてあればスコアは出るようです。帰りに試験会場の最寄りの小山駅で元サッカー選手の奈良橋さんを見ました。あ、そうなんだ、奈良橋さんサッカー選手、なるほど、はい、33番千夏さん、31のメジャーフォームでした。どうやってメジャー構えなんか見分けるのかいつも不思議です。ね、あの一番初めに席のとこに回答用紙 A 面が表に載ってなって置いてあるんですけど、その A 面 の、 あの文字とか線とか枠とかがピンクだったらメジャー、で黄緑だったらマイナーです。リスニングで、何問か頭の方を聞き逃しました、パート7の雑誌購読の問題は問題集か過去問で解いた覚えがあってラッキーでした、マジで、そうなんだ、雑誌購読の問題ね、あ、なんかありましたよね、何の雑誌だっけな、なんか雑誌、カナダの雑誌だな、カナダ、この値段は年間24ドル何セントっていうのはこのカナダ国内の値段で初めの1ヶ月で、あ、あれだ、トラベルマガジンで、あの今もし定期購読申し込んでくれたら、ピローがもらえ、ピローをあげますよって言って、であとそれで E メールの方で、申し込んだんだけどピローはいつ届くんですかっていう、
うん、
あれですよね、
はい、うん、その通り、うん、あとはだから初回だから安いとか、
うん、そうね、初回だから安い、
あともう一つよくあるのが、あの送り、ここまで送ってほしいのと、うん、じゃあ請求書はここへ送ってくださいと、
あ、そう
で、多くの場合は同じだから、多分 Amazon を使っても同じで、
うんうん、
で異なる場合だけは両方書き込みます、
うんうん、
そのような状況だったと思います、
うん、そうだよね、そうですね、そういうのありましたよね、はい、メーリングアドレスと、なんだっけ、
ビリング
アドレス、ビリングアドレスか、そうか、
あの、うん、例えば物だったらシッピングアドレス、
あ、シッピングアドレスか、ね、シッピングアドレスとビリングアドレス、
雑誌は違うかもしれませんけどね、うん、
はい、34番さん、31パート5で前後は忘れましたが、コンタクトかコンタクツの単数複数か迷いました。
なんかあったっけ、コンタクトってなんか選んだ、単数の方選んだ気がするんだけど、単数か名詞、
動詞、
あ動詞、うん、動詞のコンタクトだっけな、どんな問題だっけ、なんかあったような覚えはあるんですけど、ちょっとどんな問題か忘れました、
うん、
はい、35番 T さん、マイナー13のファウンドの言い換えはチェックを選びました、ホテルの人が地元情報誌で情報で情報を得るみたい、
うん、
うん、マイナーだからちょっと分かんないですね。
え、ファウンドかチェックと同じ意味？
うん、ちょっと違う？
ファウンドは設立という意味もあれば、見つかりましたという意味もありますけど、
うん、
チェックの確認または区切ってという意味はないなと思いますか？
うん、
確認、
うん、
ファウンドはそういう意味はないですね、
うん、そういう意味はない、はい、ありがとうございます。36番、神崎さん、マイクもっと近づけて、はい、失礼しました、マイクじゃあ近づきますね。37番、秋さん、パート7でアズの言い換えはどれを選びましたか。 since あ、まあ、うん、意味は because の意味ですけど、
はい、
アズとか since ね、 because の意味で、使いますね、はい。38番、くるみさん、すいません、18番のくるみです。18でお話しした問題は、本文が、aiding A and B で、うん、alike、 うん、alike だね、これ、うん、alike 正解です、はい。aiding travelers and commuters alike、 commuters and travelers alike、
観光客も通勤してる人たち、うん、うん、そうですね、
そんな感じでしたね、はい。39番、先ほどのマイナーのパート7のファウンドの言い換えの問題ですが、他の選択肢は I found it to be informative and なんだか entertaining とかするのかな、 observed, checked, recovered と、あと1個の中から選べ、 realize みたいな分かりやすいやつは皆無でして、本当に難しかったです。ちなみに it の中身は地方の情報誌でした、いつもラジオありがとうございますということですが、この場合は observed で大丈夫、う
ん、I found it to be informative だから、情報たくさんだということが、うん、だと分かりました、
うん、
I found it to be blah blah and I observed
違う、
あとは I realized
違う、found を言い換えんだから I observed it to be informative は OK、うん、I observed it to be informative、
で、この単語が入って文法も合わないといけないってことですかね。
あの、ほら、あるじゃん、あの、意味が一番近くなる、うん、The word found、 そうそう、in paragraph
2、 例えばね、うん、I realized it was informative だったら、うん、多分意味はほぼ同じだと思いますが、
うん、
I realized it to be informative は、あの、文法的にはダメです、
うん、
でも、I observed it to be informative はそのまま入れます。
入れる。じゃあ、observe が答えってこと
だね。みたいですね、
うん。はい。はい、ありがとうございます。40番、イングリッシュラーナーさん。あ、うちの会場、神保町も15時1分で終了のはずなのに、15時で終わりました。何、みんな結構忘れちゃうんだ。試験官の腕時計と自分の腕時計を試験前に、合わせたので、確かです。まあ、10分くらい余ったので、特に文句は言えなかったですが、まあ、そうですよね。ギリギリの人はちょっとあれですけど。うん、私も、まあ、7分か8分くらい前に終わったんですけど、ちょうど、何答え塗り間違いがないかチェックしてて、でそれちょうど 7,8 分かかるんですよ。だからちょうどギリギリだったんで、1分前に終わってたら、最後10問15問ぐらい見直しできてなかったんで、うちの会場はちゃんとギリギリ、あ、ちゃんと、15時1分終了になってましたけどね、まあ、場所によってはちょっと試験官の人が、うん、なんだろう、忘れちゃうっていうか勘違いっていうか、まあ、人間なんでね、そういうこともありますのでもし今度そういうことがあったら、時計を見せてトントンっていう、ちょっとまだ1分早いですよアピールした方がいいかもしれませんね。
なんか試験官も、うん、受験生、あ、受験者と同じように慣れてる人と慣れてない人がいるっていうこと
ですか。そうそうそう、いると思いますよ、うん、確かに、うん、はい はい、41番パート6の最後の問題、アワーとインクリーシングリーで合ってますか。うん、インクリーシングリーレスポンシブル、アワーもあったかな。うん、インクリーシングリーは覚えてますけど、
うん、同じです、うん。
42番ファウンドの動機をイメージとしては パンフレットを見て旅行をしている周辺地域のことをファウンドする感じでした。オブザーブとチェックとがありました。あ、これオブザーブということでよろしいですかね。はい、43番1年ぶりの IP テストを受けました。神崎先生は先週に IP を受けたそうですが、ボリュー公式ボリュー4ぐらいの難易度でしたか。ああ、そう、先週の、ね、IP は難しかったですね。うん、公式ボリューム4ぐらいの難易度だったと思います。もしかしたら公式ボリューム4よりもうちょっと難しいぐらいな感じだったかな。44番3、スーパーのアンケートの最後の設問の回答はストーマネージャーかコンタクトするかもしれないにしましたが、うん、そんなのあった。なんかほら電話番号、もしなんか送ってもらいたかったら住所書いてくださいで、そこは空欄になっていて、もしなんかマネージャーから電話来ていいんだったら電話番号書いてくださいっていうところに電話番号書いてあったんで、まあマネージャー電話するかもしれない、するそういうことが起こり得るっていう感じですよね。はい、
同じ。
はい、はい、ありがとうございます。45番秋さん、音声完璧です、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。46番すいません、今参加したのですが、スムースの問題と何を、generate for enthusiasm しているか分かりましたか。あ、
generate for じゃなくて、もしかして generate enthusiasm だったら自然な表現です。
うん、generate enthusiasm か。
うん。
はい。スムースの問題は、よく覚えてないんですけど、後ろが確か名詞が来てたんでってことだったと思います。
まあ、これ問題は私も覚えてないですけども、うん、例えば A smooth start、
うん、
形容詞として使うのは OK です。
うんうん、そうですよね。はい、47番たくさんいつもありがとうございます。マイナーパート5、何々の反対を、表明するリポートとアゲンスト、リビールアゲンスト、どちらですか。
リビールアゲンストはないでしょう。
リポートアゲンストはある。
リポートが動詞で、
うん、後ろアゲンスト、
あんまりピンときません、
うん、ね。目立つにはディスティンクトかダイバース、どちらですか。ディスティンクトかな。
うん、
最後にマイナー133番、アテンティブリーディスクリートリー、どちらでしょうか。分かんないね、文がないとね。ディスクリートリーって言ったらなんか荒波立てないように、目立たないようにうまくなんか収めるって感じですか。
そうですね、なんか人の目を引かないように、
うん、人の目を引かないように、目立たないように、
こっそりと、
こっそりと、うん、アテンティブリーはなんか一生懸命聞くとか、人の話を一生懸命聞くとか、
うん、
そんな感じ。
そうですね、いい生徒さんか先生の話をアテンティブリー聞きますね、
聞いてる感じだよね、
うん。
はい、48番ジラさん、神崎先生、二郎さん、ありがとうございます。パート7のスーパーのアンケートのソイミルクの問題がよく分かりませんでした。どの辺に根拠が書いてあるのでしょう。あ、だからソイミルク入れてくれっていうリクエストが書いてあったんで、ソイミルク入れてくれっていうことは今ソイミルクないっていう風に解釈する。
そうです、
そんな問題でした。はい、49番、メジャーダブルパッセージ、時間がなくて斜め読みでした、講演を企業ごとにグループ分けして作業する問題、グループはオレンジでしょうか。あ、オレンジのグループが木を植えるはずだったんだけど、講演がなんか雨降らないから乾燥しちゃって、ちょっと今木植えるのには適してないから、ちょっと違うグループの仕事をやってくださいっていうあれでしたよね。
そうです、
うん、オレンジだったと思いますね。
オレンジの木を埋めるんじゃないから、
うん、
多分、
うん、オレンジの木植えんのかな。
うん、
はい、またこの文章の最後の設問は一番最後の日付に実施されたのでしょうか。
え、これは違う、その食事の話じゃないですかね。
うん、食事、
ミュージシャンといつ食事できるのか、あ、で日付が並んでありましたよね。
あ、それは違う問題だよね。
ですよね、うん、はい。
あ、そうそうそう、ミュージシャンとあのディナーのやつね、45ドル 払うディナーに参加すると、うん、ミュージシャンと会えるみたいな、
うん、この公演のやつって日付あったっけ？
覚えてないな。日付あったかもしれない、うん、あったっけな、あったっけ、ちょっと覚えてないですね、
うん、
はい。50番、アドバイスアゲンストで何々しないように忠告する。ああ、アドバイスアゲンストね。
表現としてはこれ、うん、バッチリ、
うん、はい。51番、アグリーなんとかなんとかなかったですか。 to と分詞があるやつです。あったっけ、アグリーの後ろ空欄ってあった。
うん、
うん、忘れた。はい、
でも、agree to do という表現は、うん、文法的には問題ないですね。
そうですね、はい。52番、武豊さん、今日のテストの各パートごとの難易度を感覚的で結構ですので判断していただけますでしょうか。メジャーマイナー別だと嬉しいですと言っても、私はメジャーしか受けてないんで、まあ、リスニングは1と2は、ね、ちょっと難しい感じで、3と4は普通な感じで、5が優しくて、6もまあ普通ぐらいで、7もまあ普通なんだけど、まあちょっとでも、ちょっと選択肢がややこしいのがあったっていうのもさっきあったんで、まあどちらかというと、5は優しくて、6は普通で、7はまあ微妙に難しいかなってぐらいな感じですけど、次郎さんいかがでしょう。
全体的に普通ですが、うん、さっきほど言いましたように、うん、パート4の、うん、多分大学と雑誌の編集者の話で、
うんうんうん、あったあったあった、
あれがちょっとストーリーについていけなかったところもあったので、
うん、
その多分それとその次がちょっと乱れてしまって、もしかして満点じゃないかもしれません、うん、
あれさ、一部その問題なんだっけ、なんで電話してるのかみたいなのが一番初めの問題で、to show interest だっけ、show interest、
まあ、大学教授でよく雑誌に出版しないといけない、publish or perish ですよね。だから、
なんか送ってきて、あなたのいいんで、ちょっと載せたいんで、うん、契約書の話しましょうみたいな話だったね。
もしかして契約書の話だったかもしれません、
うん、なんか契約書がどうたらこうたらって後ろの方で言ってた。
なるほど、うん、そう、うん、まあ、つまり、まあ、パート3、4がやや難しくて、うん、あとはそれほどでもないと思いました、
うん、あ、本当、はい、ありがとうございます。じゃあ53番マイナーです。 Found Object Complement の構文の問題で、 Observe にも同様の文法はありますか、うん、あるんじゃないの。 Observe、Find it difficult って言うけど、 Observe it difficult って言う。
いや、言いません、
言いませんじゃあ、うん、これはないのか。
I found
it difficult. I observed it difficult. はない。
うん、いませんね。
はい。じゃあその形はダメということで。
うん。
ですか。
うん。不自然だと思います。
はい。じゃあ次、57番エアさん、お疲れ様です。今回はメジャーでした。パート3でレコーディングに来るっていう問題があったと思うんですが、 最後の選択肢で、女性が男性に提案していることが何だか何だったか覚えていたら教えてください。レコーディングじゃなくてなんかコンフェレンスじゃなかったっけ、なんかレコーディング関係のコンフェレンス、ミュージック関係のコンフェレンスで、私なんか発表するんだけどあなた来るみたいなこと言ったら、行きたいんだけどちょっとその時旅行行っちゃって、なんかタイランドなんかどっかすごく楽しみにしてずっと前から計画してた旅行があるからそっち行くんだよっていう感じで、
うん、今言われて思い出しましたけど、
女性が男性に提案なんかしてたっけ、あ、たぶん見てくれってプレゼンの、
うん、
準備してあるなんかあなたのフィードバック欲しいわみたいな、そんなあれだったよね、うん、
実際の仕事でよくある話です、うんうん、はい、その通りだと思います、
うん、提案というか頼んでることは何ですかで、なんかその、マテリアルをチェックしてくれるように頼んでるとか、なんかそんな、
まあ、今の話を聞いて、うん、例えば review some materials とか、
うんうん、そうそうそう、
give an opinion とか、うん、そのような表現はありえます、
ありえますよね、そんな感じだと思います、はい、あとパート7でアイスクリーム屋さんのクーポンだと思うんですが、リミテッドクオンティティアベイラブルという回答ありましたか、うん、
うん、
あった、それなくなっちゃったら終わりみたいな、
その通り、
うん、ね、だからクオンティティにリミットがあるっていう話ですよね、
うん、
はい、55番さんですが、新宿でメジャーを受けてきました。パート5の中盤ぐらいに Instead of purchasing the CEO of 何とか何とか decided to lease the computer という問題がありましたが、 purchasing の後に来るのは、あ、them だよね、 them
themselves だったら主語とその目的語が同じじゃないといけませんので、
う
ん
う
ん、
そう、コンピューターを受けてるんで、デムで大丈夫です。
そうです。はい。はい、
56番、スピニングトーホルドさん、ピローの問題で最後のノット問題の答えは何だっけ？ピローの問題、ノット問題は、トラベル雑誌のサブスクリプションですよね。何のノット問題だっけな。
うん、なんか、写真家向けの雑誌ではないとか、
ああそうだそうだ、写真家とか関係ないよね、写真、
一般の旅行者が使う雑誌ですよね、うん、読む雑誌、
そうそうそうそう、写真家がなんか入ってるやつがだったと思います、
うん、
はい、57番、メジャーパート5で themselves them で割れているんだけどどっちですか、全然割れてないですよ、 them が正解です、
うん、
はい、58番、KR 韓国とか IN インドとか今回トップレベルドメインが大きなヒントになっているのが多かったと思います、ウォンの企業は初見だったのですが、KR は韓国のトップレベルドメインって知ってたのですぐ分かりました、ああなるほどね、 E メールアドレスとかね、
ちなみに、どこかで ZA があって、
うん、
あれはニュージーランドですか？
今日のであった？
そう、今日でありました。
ZA。ZA ってニュージーランドのかな？ニュージーランドってなんか NZ みたいな感じだけど。
ですよね、うん。
ザンビアとかじゃない？ZA って。
ああ、南アフリカです。
南アフリカ、ZA なの？
今検索したところで、
あ、本当、何の省略っけ、
まあ多分ズーダアフリカか、
ズーダアフリカ、
うん、
あ、そうなんだ、あ、はい、南アフリカね、はい、ありがとうございます、59番フォーム39パート5デムと、あれこれやったか、コンタクトはインコンタクトウェイト、あ、そっかそっか、インコンタクトウェイトですね、デムです、デムセルブズじゃなくてデム、60番さん、前後は忘れましたが、コンタクトかコントラクツ、 Be in contact with、コンタクトが正解ですね、はい、メジャーパート5で Decreed Exposure ありましたか、あったっけな、 9?
ごめんなさい、何番ですか？
メジャーパート5でディクリートディクリースあディスクリートディスクリートディスクリートエクスポーズはないね、メジャーはね、
うん、
マイナーにあったんじゃない、
ディスクリート、うん、
はい、62番、試験の時は電波時計のデジタル腕時計がおすすめです。これを15時で終わらせた試験官に見せたら延長になりましたなるほど、はい、まあ向こうもちゃんと何て言いますか、向こうに落ち度があれば素直に何て言うか認めてくれますんで、その辺は結構何て言いますか臨機応変に対応してくれると思います。
ちなみに、うん、どうして1分延長になったんですか今日は。
だからあれリスニングが長いんでしょ、会話とかトークが長くてってことじゃないですか。
編集者が45分に終わるようにはコントロールできなかったですか。
できなかったんじゃないの。
なるほど、
うん、っていうかほらポーズの間ってもう決まってんじゃん、でディレクションの読む時間も決まってんじゃん、だからそのメインの、まあ、トークのとこか会話のとこだよね、まあ、パート1パート2でももちろん長い短いありますけど、
うんうん、なるほど、
まあ、なかなか1分単位で調整するの難しいんじゃないですかね、うん、
なるほど、
うん、はい、語数は多分計算してるんだと思うんだけど、同じ語数でもほらなんかね、同じ155でも、まあ、ちょっと時間早く終わったり早く終わんなかったりかかっちゃったりとかあると思うんで、
そうですね、
そうですね、はい、63番さんこんばんは、今回初めてラジオ版を拝聴しています。 TOEIC で問題が気になっているうちに相談できるので面白いです。分からなかった点が2点ありますので、もしご存知でしたら教えてください。ブルーのテープでしたが、メジャーでしょうか。あ、テープはね全部ブルーなんですよねはい。リスニングではエンベロープがいつもの棚に見つからなかったので、どう、ロゴが入ったプリンターがじゃあ出しておいてくれる、書類にサインしておいてくださいっていうのがあったと思うんですが、その2つ目の問題ですが、分からなかったという記憶だけ残っていて、実際には何を選んだか忘れてしまったのですが、何だったのでしょうか。プリンターが壊れた、印刷した封筒が届く、印刷した封筒が届くじゃないの、封筒、
封筒じゃないんじゃない、
あれか便箋なんだ、
うん、
紙だね、
会社の名前が書いてある紙、
うんうん、
それはLetterhead、
Letterheadが入ってる、便箋のことなんていうの英語で、
Writing paper?
Writing paper が届くって言ってた、カンパニー、新しいカンパニーロゴが入った、
うん、
あ、まあでも選択肢はステーショナリーだったよね、
ステーショナリーカンパニー
違う
だったのかな、
ステーショナリーが届くみたいな、
うん、
今日の午後に何が起こるかで、
レッドヘッドだと、うん、例えば、朝日社だったら、うん、朝日社と住所が上に書いてある、
うん、
手紙をそれに印刷する紙、
うんうん、
でそれがなんかロゴが変わったので、
うん、
古いものを全部その女性がどっかにしまって、うん、で今度は、
うん、
午後に新しいものが来るから、
うん、
おそらくそれまでに待ってくれって言ったような気がします。
うん、で、いやでもなんかその人どっか出かけなきゃいけないから、
うん、
なんだっけ、なんか準備しとくから、じゃあそれにプリントアウトして送っててくれるとか言って、あれでもサインしなきゃいけないんじゃないのみたいな、なんか女性は男性に何をリマインドしてますかで、なんかサインをするようにみたいな、なんかサイン忘れないでねみたいなことを女性が言ってたよね、
うん、
うん、
しなくてもいいんですかみたいなこと
言った気がします。しなくてもいいんですかみたいな、ね、はい、2番 N から始まる会社にドキュメントライターの、仕事のレジュメを送った時に、希望の仕事ではポジションの要件として医療系の経歴が必要だったのですが、それに絡めて N 社の最近の商品開発は何かとあって、 あ、そう、メディケーション、うん、あのファーマスーティカルの会社なんで、そうメディケーション、 N 社が作ってるものは 何ですかみたいな問題でしたね。
うん、ファーマスーティカルは薬品で、うん、メディシンは薬、
うんうん、はい、そんな問題でした。64番、本質的ではないのですが、パート7の最初の問題の見出しで Save 50p の p は、
はい、
パあれペニ
ー、いやいや、ペンスですね。
ペンスか、
ペンス、
ペンス、
あのイギリスの、
イギリスの通貨、まあ、ポンドの下の通貨ですよね。
そう、アメリカで言うとセントみたいなものですね。
あれイギリスのあれなんだっけ、アイスクリームだったんだ
そう、イギリスアイスクリームでした。
そうか、あ、そうだな、ケンブリッジとか書いてあったな、確かに、はい。65番、マイナー32のパート5でプロスペラス、プロスパードワーキングリレーションズ、プロスパラスじゃないね、
手押しだったら、
うん、プロスパラス、形容詞が入ります。
うん、うん、あ、まあ、ED で形容詞になることはありますけど、この場合は、うん、あの、おかしいです。
インフォームだ、これさっきもあった、アドバイスとアゲンストじゃないの。インフォームドアゲンストとリポーティッドアゲンスト変なんで、うん、アドバイスとアゲンストですよね。
うん、はい、そうです。
はい、66番、Available in Japan と Purchase from Kyoto Times のどちらですか？これ、Available in Japan ですね。アンティスアプリシエーション4の後は、あ、アプリケーション4サティフィケーション、 S は多分ないと思うんですけど、サティフィケーションを選ぶ問題ありました。オーケストラの答え Led by Miss Abbott、ね、トレディショナルインストルメントもどっちかにあったの気がするんですが、根拠を持ってどっちをマークしましたか。 あれはオーケストラについて何が分かるかっていう質問で、でオーケストラのことは両方というか、まあ、どこを見ても書いてなかったんだけど、その、オーケストラのディレクターの、なんとかアボット、キャロライン・アボットさんが、レクチャーをやりますっていうふうに言って、まあ、オーケストラのディレクターっていうことは、そのオーケストラはその人によってレッドされている、リードされているっていうふうに言うことができるんで、それが答えです。68番、エアさん、追加でお伺いしたいんですが、プロパティを差し上げるという文章の前が空欄になっていた問題があったと思うんですが、ベイケントプロパティでよかったでしょうか。はい、そうです。これちょっと難しかったね、なんかね、うん、ベイケントとかオリジナルとかパーセントだっけな、なんか変な選択肢だったかな。
つまり空き地をなんか放置するんではなく、
うん、
人を決めて、うん、管理し、庭を作ってもらうような設定だったんですね、
う
ん
う
ん、
そうですよね。なんか無駄な余ってる土地を有効利用しようっていう、そういう、まあ、市の政策ですよね。
はい、
はい、69番、巨人頑張れさん、今回のラジオ聞いていますが、残念ながら、毎回フォームが神崎さんと異なります。12月は去年はフォームが一つだったので、来月も一つのフォームを期待しています。はい、ありがとうございます。70番、メジャーパート7で商業スペースのレンタルの話、2週間前なので7月から使いたい、バイリンガルの受付、あとどのような質問だったでしたっけ、
うん、
うん、なんかそんなのあったね。7月からっていうのが答えの問題ありましたよね。バイリンガルの受付はいないんで、まあ、あれノット問題だったんで、バイリンガルの受付がいるっていうのは答えでしたね。
私はその辺ちょっと迷ったんですけど、うん、常時にスタッフが英語を話せるスタッフがいるわけではなく、
うん、
その不動産屋さんに、うん、英語を話せるスタッフがいるから、
うん、
問い合わせする、英語で問い合わせすることはできますけど、レンタルした後に、うん、じゃあ常にスタッフがそこに行ってくれるかというと、そうでもないです、
うん、はい、そうですね。 71番千奈さん、スムーズとスムーズングの選択肢があったのは、リバーストーンズ、ああそうそうそうそう、スムーズリバーストーンズじゃない？
うん、うん、あのきっとイメージ検索すればどういうものかよくわかります、う
ん
う
ん、はい、なんで、あ、次の72番さんも同じ問題ですが、スムーズリバーストーン、そうね、3つの一番上のが正解です、はい。73番再び失礼します。パート7の旅行誌の問題の旅行誌の内容に関する問題の回答はインフォメーションオンディスカウント、うん、そうそうそう、インフォメーションオンディスカウント、あのね、どういう内容かっていうのなんかいろいろ書いてあったんですが、一番最後のとこになんか提携してる会社がスポンサーになってる会社、なんかの会社の広告っていうかディスカウント情報も載ってますみたいな、そんなことだったんでインフォメーションオンディスカウントというのが正解です。74番、千夏さん、ミュージシャンとおしゃべりできるのは7月18日ですよね。そうかな、あのディナー45ドルのディナーのところにそういうことが書いてあったんで、うん、その日が確か7月18日でしたっけね。75番さん、レラティブアンノーンでレラティブリーを、レラティブリーアンノーンでいいんじゃないの。
うん、アンノーンが、うん、まあ、とにかく relatively unknown が正解です、
うん、そうだよ、 relatively unknown が正解ですopen sometime in August、 そうそうそう、 sometime in August ですよね、はい。76番吉井玲奈さん、神崎先生、二郎さん、いつもありがとうございます。今日は会場に早足に向かうとき、髪を茶髪の前を茶髪の若いカップルが歩いていて、後ろからデートかな、いいなと思ったら2人も遠い会場に入ってきました。遠いデートもいいですねカップルで受けに来てたっていうのもあるんですね、面白い。あ、はい、77番、ミロビートさん、ディスクリートリーの問題は講演か何かに来ていた人はディスクリートリーに席につけみたいな話だったと思います。まあ、静かに遅れてきた人は静かに席についてくださいっていう感じですかね。先ほどのアゲンストの問題ですが、アドバイスとアゲンストは OK でしょうか。 OK です。78番、メジャーのダブルパッセージでイベントの問題、メインイベントは上の方にちょこっとだけ記述があって、サブにレセプションとかディナーとか箇条書きで4つぐらいあって、ミュージシャンとコンタクトできるイベント名は分かりましたでしょうか。ディナー、一番下のディナーのところがミュージシャンとおしゃべりできますっていうのが書いてありました。
ちなみにこれダブルパッセージじゃないんですよね、多分
ダブルパッセージじゃなかったっけな、うん、うん、
なんか一覧だけあったような気がします。
うん、そうですね、はい。79番、C の31さんで、求人の問題はありましたよね。仕事内容は問われていたかと思います、部下をトレーニングするっていう選択肢を選びました。あと何でしたっけ。
なんか会計士の仕事ですね。
あ、会計士の仕事か。
なんか CFO のところで働く、
うん、シニアアカウンティングアカウンタント、
はあ、そういうのもあったんですけど、それもしかして違う問題だかも。なんか1年だけ働いてシニアアカウントになったっていうのがあった気がします。
んシニアアカウントを探していて、シニアアカウントはその CFO の下で働いていて、うん、であとなんか新しいどっかコスタリカとかなんかにも、うん、
そこに行って、うん、そこの現地のスタッフに
ソフトウェアの使い方を教えるみたいな。
そう、うん、なんかこういう問題、これが絶対条件とこれが望ましいというパターンが多いんですけど、うん、今回はそういう分け方はなかった気がします、
うんうん、なかったね、うん、でその会社は海外にもオフィスがあるっていうのがなんか答えになる問題と、ソフトウェアの使い方を教えるっていうのが仕事内容に含まれているっていう問題があったの、
うん、はい、はい、
はい、80番千夏さん、雑誌の購読問題でノット問題の選択肢の中で間違いは写真家には割引が適用されるみたいな文でしたね。ああ、そうそうそうそうそう、そういう例が正解ですね。はい、81番秋さん、ダブルパッセージで本社に面接に来てくださいっていうので、選択肢にムンバイとかありましたけど本社はどこでしたか。
ん、これ多分2つ混乱してると思います。
うん、ムンバイは飛行機のなんか
航空会社ですね。
航空会社のムンバイからも出ているっていうのを選ぶ問題があって、ダブルパッセージの方はね、あれだよ、さっきの製薬会社、
うん、
あ、ダブルパッセージだっけ、あれ
ダブルパッセージだったでしょ、
うん、製薬が、あ、そうだそうだ、製薬会社で、テクニカルライティングの仕事で本社に来てくれってことだったよね。
うん、その両方ともテキサスでやったんですけど、うん、今まで製薬会社だけれども、うん、多分医療機器の会社を買収してるところで、うん、その取扱説明書のテクニカルライターが必要ということで、
うん、サンアントニオみたいなところ、
なんかテキサスの2つ違う町でした、うん、
本社はオースティンだっけな、
オースティンとセンアントニオだったかな、
サンアントニオがその買収される会社で、そっち仕事するんだったらセンアントニオ行くんだことになりますけど、それでいいですかみたいになったから、本社はオースティンだよね。
うん、ただ面接しに行くのが本社の方で、
うん、そうそうそうそうそう、だからオースティンが正解じゃないか。
そうで、多分その町の名前が聞かれたということです、
うんうん、そう、町の名前は上の手紙の一番左上のところに書いてあった。そう、N で始まる、なんだっけな、会社
の。ああ、それがクロスリファレンスということですね。
うん、そうそうそう、クロスリファレンスだった。
Please come to headquarters。
そうそうそう、ヘッドクォーターズしか書いてなくて、町の名前書いてなくて、ヘッドクォーターズはどこにあるかっていうのは、左上の、初めの手紙の住所のとこを見るっていう、そんな問題でした。うん、はい、82番マイナーパート5の最後はディスクリートリー、講義に遅れて入ってきた人は迷惑にならないようにディスクリートリーに席についてみたいな文脈。あ、そうですね、それなら意味が通ります。それからパート5のファウンドの言い換えは find it to be informative みたいに find a to be の形で observe のこの形で使います。はい、オブザーブは多義語で notice, realize みたいな意味もあるので、これが正解かと、ということです。ありがとうございます。83番さん、トラディショナルインストルメントは建物の持ち主で問われていたのはオーケストラ団体の持ち主。84番さん、バナーメイエビさん、パート5、コミューターと旅行者をなんとかなんとかアライクでしょうか。はい、アライクです。はい、53番カンパニーステーショナリーを選びました。うん、カンパニーステーショナリーが届くっていう話でしたよね。
うん、
86番リスニングリーディングともに400点に必要な素点の予想をしてくれると嬉しいです。うん、まあ85問ぐらい必要じゃないですかね。85問あれば400点いくかな。87番さん、パート1の、あ、違う、パート6でジェネレートの問題に悩みました。選択肢を忘れてしまいましたが、
これがジェネレートエンズーシアズムのやつ、
うん、そうだ、そう、そうそうそう、エンズーシアズムです。はい、88番、もう一度質問失礼します。パート5の中盤最後のところに allow の問題なんですが、 to passing allow は allow 誰々 to do something だよね。
うん、
to pass が正解です。89番、いつもありがとうございます。メジャーとマイナーでスコア評価は別々に難易度を考慮して算出されるのでしょうか。うん、多分そうだと思います。 90番、たびたび質問して申し訳ありません、リーディングでエアライン関係の問題ですが、いつもこのエアラインを利用していただきありがとうございますというメールから始まって、選択肢の中からヨーロッパへの直行便、ムンバイから出発する便がある、最近航空機すべて、うん、ムンバイから出発する便がある、これが正解ですね。
ちなみに、うん、これちょっとと思ったんですけど、うん、この手紙の日付が7月なんですが、うん、8月下旬から、うん、初めてこの直行便があるんですけど、ムンバイから、
うん、
なので現時点にあるかっていうと、厳密に言うとないようには感じますが、
うん、あれ、まあ、そうだったんだ。でも 他のは違ったから、それだけ、
それしかなかったけれども、私もそれで選びましたが、
うん、未来のことを言ってたんだ。それはムンバイからこれから就航しますよっていう話だった。
なのでわざわざ手紙に書いてるんですけど、なのでちょっと早い感じがしました。
あ、そうなの。気がつかなかった。日にちまで見なかった、はい、
うん、
はい、また同じ問題で、どうして受信者をこのメールを受信しましたかとあったと思うんですが、そんな問題あったっけ。このエアラインを使用したことがある。
その受信者について何が分かるっていうことじゃないですかね。
あ、このエアラインを以前使用したことがあるだよね、うん、
2つの根拠があって、うん、そのマイレージクラブに入ってることと、うん、Thank you for your loyalty。
ああ、そうね、 Thank you for your loyalty、
うん、
はい、
これもクレジットカードでそのマイレージクラブに入ることもあり得るんですけど、
うん、
まあそれしかなかったので、まあ、
普通はね、うん、はい、うん、はい、91番パッチさん、有明の会場でした。試験中全くわからなかったのですが、予定の15時1分に終わらないのでどうしたんだろうと思ってたら、前の黒板には15時2分43秒までと試験時間が変更になっていました。後で説明があり、試験中にテープが止まったので試験時間を延長したとのこと。確かにパート3とパート4の間がすごく長いなと感じましたが、これってラッキーですよね。でも、15時1分に説明が欲しかった。そのことが分かっていたらパート5をちゃんと見直した。なるほど、なるほど、なるほど。微妙に1分43秒延長したってことですね。いろいろありますね、はい、92番スプリングトーホルドさん、パート7のマネージャー求人の問題で、この、会社に分かることは、インターナショナルな会社、それさっきのシニアアカウンタントじゃない、海外になんか南米にオフィスがあるんでね、
はい、うん、
第2問、応募者がしなくてはならないこと、トレーニングを受けなければならない、トレーニングをしなきゃいけないんじゃない、
うん、受けない、先生になります、
う
ん、
そう、先生、はい、93番、あの問題人でしたの、うん、なんだろうこれ、なんかリンクが貼ってある、レラティブアンノーウン、あ、レラティブアンノーウンであまり知られてない人っていう意味がありますか。
人と物、
うん、
That's relatively unknown. He's relatively unknown. これはミュージシャンの話かな、
うん、フレーズで今このリンク83番の人が貼ってあるリンク行くと、
うん、
レラティブアンノーウンで、
うん、
何、あまり知られてない人っていう意味のナウンになるって出てるんだけど、
まあ He's a relatively unknown author とか、
うん、
The music of Ecuador is relatively unknown とか、
うん、
人でも物でも、
うん、違う違う、それレラティブリーの ly がなくて、アンノーンがなんか名詞みたいな形で、
これが、うん、一番上 relative unknown は過ちです。
過ちこれ伝
わないの、アルクさんすみませんがこれは間違ってます。直してください。はい、
でも、まあ、Google ってやったら出んじゃないの、 まあ、Google だと出るかもね。
あの、relative unknown と relative、あ、it's a relative unknown。
うん。
出るかな。いや、多分、普通は、リーは必要だと思う。
ね、普通はリーだよね。まあ、一応、何relative unknown definition とかあるよ、Google で。
あ、26万対800万。
うん。
うん、まあ今ちょっと訂正します。 relative unknown も多分ある、
うん、ある
頻度が低い。
あ、
はい、
そうね、うん、はい、
まあ、失礼しました。一応
表現としてはあるんだけど、うん、あんま使わないってこと。 She、うん、is a relative unknown、
うん、
unknown person or thing だって。 She is a relative unknown
うん
うん、
ただ、私の直感通り、うん、relatively unknown person とかっていうのは、
うん、
その形で使う、うんうん、
のが普通だよね。
そうです、
はいはい、後ろに何があったかだよね。
あ、多分あのあまり知られてないミュージシャンたち、あの、うん、これってなんか女性が発表しに行く音楽会のカンファレンスのことじゃなかったのかな、
うんうんうん、どういう文だっけ。あれ、それこっち、ま、メジャーにあったっけ。
ありました。
They are relatively unknown みたいな、うん、
そう、relatively unknown artists とか
後ろ名詞あった。
そう、あの relatively、 まあ最後に形容詞、あの B 動詞の後の形容詞として使えますし、
うん、
名詞の前に来る形容詞
としても使えます。もしあれ They are だったらほら、unknown、 もし名詞で unknown 使うんだったら unknowns とかじゃないといけないんじゃないの？
They are relative unknowns、
うん、
まあ頻度は低いけど多分間違いではないと思います、
うん、いやいや、だから今日の問題は空欄の前が、あ、空欄の後ろが unknown っていう単数形っていうか S がついてない形だから、それは形容詞じゃない。で、形容詞だったら relatively じゃないとダメでしょ。
その通りです、
うん、だから A とか S があって unknown が名詞で使われてるんだったら relative でいいんですけど、 unknown が形容詞で使われてたら relatively ってことですね。
そうです。
今日はだから形容詞だったんじゃないの。
で、あの、さっきの頻度で言うと、うん、そっちの方が、うん、頻度が圧倒的に高いです。
うん、そうですね。はい。はい。じゃあ、97番いきましょうか。ミュージシャンの話ができる日を7月15日にしてしまいました。レセプションは何ができると書いてありましたか？あ、レセプションはね、あの、同じ趣味の人と話ができる。ミュージシャンじゃなくて、その何、ミュージックフェスティバルに来てる人、お客さんたちとの交流の場がレセプションで、ミュージシャンと交流できるのはあのディナーパーティーです、はい、95番、家電のワランティーの問題で購入者がクレームしなければならないみたいな選択肢を選びましたがどうでしょうか。はい、正解です。これもあれ、冷蔵庫の話ですよね。
うん、
96番吉井玲奈さん、いつもは大学とかなのに、受験者が少なかったのか YWCA でありました。そして、音声は驚愕の、前の椅子の上に載せてあるラジカセでした。そうそうそう、ラジカセ使うとこも結構ありますよ。しかも教室ごとに微妙に開始時間が異なるため、こちらが静音の時、他教室の音声が聞こえてきてちょっとやりづらかったです。やはり音声は同じ会場で放送設備を使ってほしいですね。そうなんですよね、いろいろ会場によって音響設備ばらつきがあって、今日私は幕張メッセだったんで、あのね、天井に備え付けてあるスピーカー、天井に何個もスピーカーがついてるんですが、それから出てくる音がすごく、音的には良かったです。
私の会場ではものすごく立派なスピーカーを使ってました、うん、なんか、うん、あのコンサート用かなんかで、
ボーズ
A&R だったのかな、
うん、 じゃあ音が良かったですか。
うん、あのバッチリでした。
バッチリですか。はい、ありがとうございます。97番さん、ちなみに今回満点取るにはあーリーディングで何問までご回答が許容範囲でしょうか。どうでしょうかね、まあ、今日優しかったから、まあ、1問間違えでもうダメかもしれない、もしかしたら、わかんないけど、うん、
まあ、多分僕は久々満点じゃないと思います、
うん、あ、本当？間違えた？
あの、まあ、リスニングの方が良くないと思いますけど、う
ん、リスニングはね、結構5、6問間違えても大丈夫。
あ、そう、
うん、だからリスニングはまあいいんだけど、
まだ
リスニングはね、まだ何？
あ、まだ望める自分の満点。
はい、98番、たびたび申し訳ありません、気質なのですが、もう一度教えていただけないでしょうか。分かりませんでした。パート4最後の問題、ファーニッシュドオーブンが古いので気に入った新しいものを選んでねのような問題、話しているのは誰かはアパートメントマネージャーです。電気屋さんじゃないです。アパートメントマネージャーに、アパートメントマネージャーに、まあ、連絡して、オーブン壊れちゃったからどうにかしてくださいっていうのを受けて かけてきてるやつで、もうそれ古いから買える時期だから、いいですよって、買っていいですよっていう、そんな話でした。パート6で新しい CEO がアポイントされたアナウンスメントの問題で、下記の4つくらいの選択肢があったものの正解なんでしょうか。She was increasingly responsible だよね。これは responsible、うん、はい、が形容詞なんで、副詞が前に必要です。
はい、
はい、よろしいでしょうか。99番、ホセさん、メジャーフォームの L の第1問目、椅子がテーブルの周りに置かれている問題の答えは C でしょうか。いきなり難しく感じました。 C かな、うん、なんかね、パート1 C が多かった。
うん、なんか僕、定かには覚えてませんけど、なんか C だったかもしれないし、D だったかもしれないんだけど、なんか同じ答えが何回も出てきました、連続で。
うんうん、でね、1番目のはね、なんか、エンプティーチェアが、まあ、テーブルがエンプティーチェアに囲まれているみたいな、なんかそんな話。
なんか、round table?
A round table was surrounded by empty chairs みたいな、
うん、そんな感じでした、
うん、そんな感じでした。はい、ありがとうございます。
はい、
100番ですが、リスニングパート3の出だしでぼーっとしている間に始まって聞き逃していました。ペットかのアパートは何が気に入って借りようと思ったのでしょうか。よろしくお願いします。あ、ビューがすごいいいって言ってたね。
うん。
The view from the room is phenomenal みたいな。
で、他の物件にはこれ絶対にないと。
うん。うん、そうそうそう。ペット2匹までなら OK とか、そんな話でしたね。
そうですね。うん、なんか、そのルールがきちんと決まってて。
うんうん、101番、スコア400点に85問正解が必要ということは今回簡単だっていうことでしょうか。うん、リーディングは簡単だったね。リスニングはちょっと難しかったかもしれないけど。102番、オースティン違うんですか。オースティンで合ってるよ。文書1でオースティンに行けるよみたいにあったんで、文書2で放射でミーティングしましょうってありましたね。そう、多分オースティン、
うん、勘違いしてはいけないのは、その面接にはどこに行くのと、その仕事が決まったらどこで働くのかっていうのは2つ別の問題で、面接は本社のアースティンで、仕事決まったらセンアントニオ、
うん、いや、セントアントニオの方は問題にはなってなかったんじゃない
。そこでその会社を買収するから、
うん、
仕事先がそこになります、
う
ん、
そうそうそう、
そこに引っ越す気になれば、うん、じゃあ
引っ越すのでもいいですかみたいなね、
はい、
ことを聞いてたよね、文の、メールの中で、
うん、
104番、ゆうさん、今回初めて TOEIC 公開試験を受験しました、問題用紙に書き込んでしまったのですが、失格になったりすることはあるのでしょうか。 や、ないですね。大丈夫です。105番千夏さん、たびたび失礼いたします。スレッド95番さんの質問で、第2問、応募者がしなければいけないことはトレーニングを受け上げなきゃいけない。私は3月1日から出社しなければいけないっていう、あ、なんかそんなのあったな。3月1日からっていうのもありましたね。
あ、それまた求人のやつで、なんか2月1日までだけれども、仕事が決まったら3月1日までに出社と。
そう、2月1日が応募の締め切りで、出社が3月1日かもな。
で、多分もしかして、これ、答えが終わったら、103番を飛ばしたんじゃないかなと思います。
ああ、はいはいはい、すみません。103番、90番は、ムンバイからの直行便は、ウィルでした。しょうがないので、ヨーロッパを選びましたが。
ああ、だから僕と同じ気持ちですね。
ああ、そうかそうか。なるほど。いや、俺全然気にしなくった。ムンバイ普通に選んじゃったけど。はい。106番 T さん、去年10月にリーディング330点だったのですが、11月の受験前に読解特急2を、12月の受験前に読解特急4を毎日1問ずつ時間を意識することにより、11月380点、12月410点と飛躍的に伸びました。ありがとうございます。あ、いえいえ、使っていただいてありがとうございます。TOEIC のようなビジネス文章以外の文章も早く読めるようになりたいと思うのですが、何々 words per minute みたいに速読を意識しながら読める文献ご紹介いただけますでしょうか。よろしくお願いします。
あ、これはですね、なんだっけな、ちょっとじゃあリンク貼りましょう。ね、いくつかありますよ。なんだっけな、フルエンシーリーディングフォーフルエンシーだっけな、スキルズリーディング、ちょっと待ってくださいね。何や、出ないや。なんかね、あるんですけど、タイムドリーディングっていう本も、ちょっと待ってください。アマゾンタイムドリーディング、タイムドリーディングのシリーズも、そういう感じですね。ちょっとタイムドリーディングのリンクを今からスレッドに貼っときますんで、ご確認ください。あとはね、タイムドリーディング、あ、これだ、リーディングフォースピードアンドフルエンシーっていうシリーズも、これもおすすめです。はい、このあたり、今どこまで行ったっけ、100番ぐらいまで行ったっけ、
105、6ぐらいですね。
105、6ね。はい、はい、
じゃあ107番さん、
はい、
パート5でアイスの広告問題の回答は何だったのでしょうか。 あの価格ではないし、サイズはいろいろだし、新しいフレーバーもないし、あ、クオンティティがリミテッドっていうのと、あとは限られた日だけだっけ、
限られた日に、うん、そのクーポンの実物を、うん、その店に持っていくこと、うん、多分店頭のみっていう、
あ、店頭のみか、
ネットでは使えない感じがしました、
うんうん、そう。パート7で今回もワランティの問題があったと思うのですが、いつも、何年の保証期間がありますかっていう問題で引っかかります。通常日本では保証期間は一つだと思うのですが、海外ではそうでないことが普通なのでしょうか。あ、日本って大概保証期間って1年だけど、海外は違うんですかね、商品によって。
例えば、うん、車を買おうとすると、うん、エンジンは長く保証がつきますけれども、うん、例えば電動窓とか の、うん、あの機械とかはそれも割と短い、
うん、そうなんだ。
あとはパーツはずっと保証しますけれども、うん、それに伴うあのその作業員の時間は途中から保証しませんとか、
う
ん
う
ん、
なるほど、なるほど。そう、今日も冷蔵庫の話で、冷蔵庫のモーターだけは保証が長いっていうのはちょっと日本の感覚ではありえない感じですよね、うん、日本だったら冷蔵庫の保証が、まあ、大概1年かな、冷蔵庫とかだと3年わかんないけど、
うん
うん、パソコン関係は全部1年だよね、パソコンとかプリンターとか。
でも最近ってお金出せば好きなだけ、あとは事故も含めるとか、
そうだね、お金出すと3年保証とか5年保証とかね、してくれますよね、はい。109番太郎さんに質問です。ネイティブが勉強なしでトイックを受
験した、今日は次郎です。
あ、今日は
次郎太郎はちょっと今あの海外に行ってます。
太郎は、はい、あの海外行ってるんですか。
じゃあ代わりに答えます、
はい、はい、大体何点取れるもんなんでしょうか。10人中何人が満点取れるでしょうか。
さあ、あの大体ネイティブに聞けば、うん、いや俺満点取れますよって大体みんな言います、うん、そんなのは簡単だよって、
うんうん、まあ、あの普通のね、あの、まあ、ネイティブでもほらなんかいろいろいますけど、普通に教育受けた例えば大卒の人だったらまあ満点取れんじゃないと。
あのでも逆にネイティブがみんなその自分が書くメールに正しく書いてるかどうかというと、うん、
書いてないね、
書いてないと思います、うん、あの to って TWOTOTO とか、うん、あの there THEIR とか THERE とか、うん、あのそれはみんなよくミスしてます。ただあ、まあ、日本で例えば英会話学校で先生になるためには、うん、大学卒じゃないといけないので、うん、まあいい方は取れるはずですけどね、
うんうん、そうだね、はい、
うん、
はい、110番 C31 さん、レセプション、レクチャー、ディナーのうち無料なのはレクチャーでしたよね。そうそうそう、無料なのはレクチャーでした、はい、
うん、
111番 Allow なんとかなんとか to pass to pass ですよね。
Allow to do、
うん、
そうです、
うん、Allow の後ろになんか目的語が来て to do じゃなかったっけ。
Allow 人 to do、
うんうん、
それも OK です、うん。
112番、タイガーさん、いつもありがとうございます、栃木足利工業大学で受験しました、32のマイナーかなでしょうか、トータル的に、今まで受験した中で一番簡単でしたが、スコアに比例するかは分かりません。初めて7分余りました。実際今回のマイナーの難易度はいかほどでしょうか。あ、すいません、あの マイナーじゃなかったんで何とも言えないんですが、パート5の It Itself Them などの選択肢がある問題が分かりませんでした。私は1つにしました。それもちょっとこっちはなかったんで何とも言えませんね。113番、ミュージシャンの話ができる日という問題ですが、パフォーマーに会える日と理解し、2日目の16日を選択しました。レクチャーする人のことをパフォーマーとは言わないのでしょうか。
え、違うでしょ、
うん、言わないね、レクチャラー、うん、
あのレクチャラーは、まあ、大学の先生かなんかだったんじゃないですかね。
レクチャーする人はスピーカーか、スピーカ
ー、うん、まあ、perform は、演奏か、うん、あの歌か
演劇かダンスか、
そうですね、
それパフォーマンスやる人ですよ、
うん、あの種類が違います、
うん、ちょっと違いますね。114番読解特急3みたいなやつで記事問題ばっかり作ったやつ出しましょう、絶対買いますよ、ありがとうございます。じゃあちょっと次の読解は初心者向けなんであれなんですけど、来年はだからそれを作るんで、再来年かな、再来年、記事ばっかりのもし作れたら作ります。115番伊勢海老さん、Render the warranty null and void という文章がありましたが、このレンダーは描画する、コンピューターで、コンピューター業界は常識なのですが、これだと、上記の意味が取れませんでした、メイクさせる、メイクのさせると返したのですが、これだと描画との関係が分かりません。 描画って何？
あ、つまり、うん、あの彼が言ってる、イメージデータを、うん、からイメージを作るっていうのがレンダー、う
ん、あー、でもレンダーワランティーナルアンボイドは、
うん、
そのレンダーとは違う意味のレンダー、
そうですね、うん、まあメイクさせる、
うん、
であってますし、うん、cause to become、
うん、
という言い換えもできます、
うん、なんで なんだろう、レンダーはそっちのイメージの方のレンダーとメイクの意味のレンダーで何全然違う意味が2つあるってこと？
いや、多分あの
どういう関連？
多分実現する。ああ、だから
実現するか。
こういうデータがある、うん、データから実際のイメージを作る。
ああ、実現化するみたいな。
で、まあこういう効果、こういう結果によって、
うん、
実際に null and void になりますと。
なるほどなるほど。じゃあ関係は実現するっていうところで、まあ、つながってるということです
か。まあ深いところで、
うん、深いところで
つながって、はい、つまりちょっと、うん、ちょっとぼやかして、
うん、
うん、
なるほど、
はい、はい、多分もともと同じ語源だと思います。
うん、そうですね、同じ語なんで、まあ、つながりはあると思いますけど。116番保証書の問題、冷蔵庫に B 社のパーツが含まれている、保証は最初に購入した人しかダメ、やってますでしょうか。合ってます。117番さん、はい、すいません聞き逃しました、インコンタクトウィルが正解でしょうか。うん、正解ですね、インコンタクティングウィルっていうのはちょっとないですね。
ないです。
はい、118番、千夏様、確か3月 に出社は次の第3問のノット問題の答えだと思います。うん、そうそうそう、そんなのもあったよね。119番、マイナーフォームでもリサイクル問題出ますか。あ、基本的にね、マイナーフォームはリサイクル出ない。あ、出るのか、出る出る出る出る、マイナーフォームとメジャーフォームで共通な問題があればそれはリサイクル問題、ということです。211番さん、イギリス英語の聞き取りが苦手です、スケジュールとかパッと認識できません、良い教材はありますか。 BBC がいいんじゃないですかね。うん、あと、まあイギリス英語の本ってあるんで、アルクとかもね、イギリス英語の本ありますよ。はい、本屋さんに行くといくつかあると思います。おすすめは特にないんですけど、よく調べてないんで、まあ、あとイギリスの出版社が出してる本会は、まあ、基本的にはイギリス英語なんで、オックスフォードとかケンブリッジの本を買うのがいいんじゃないですかね。122番、リーディング3問ミスだと今回は大体何点ぐらいでしょうか。微妙ですね、まあ、多分3問ミスだとね、満点はないと思うんですけど、どうでしょうかね、480点とかなっちゃうかな。はい、 123番さん、スピニングホールド、ホールド様、ありがとう、そうでしたか、ありがとうございます。はい。125番さん、多くの質問に答えていただきありがとうございました。どういたしまして。126番、透明金さん、マイナーフォームのリーディングスシングルパッセージの最後から2番目は航空会社の顧客に対してメンバーズメンバーにならないか勧誘する趣旨の本文で、メンバーになったメリットは何かという問いは自分の希望する席にしてもらえるというもらえでしたでしょうか。あ、すいません、マイナーフォーム受けてないんで、メジャーの方はその問題なかったんでちょっと分かんないですね。シングルパッセージ最後の2問は焦って解いたのでとりあえずマークしてしまいました。今日は TBR がないと思っていたので放送があり嬉しいです。ありがとうございます。会場は九州工業大学、歴史のある大学で、学内に昭和初期の工業工作機械が展示してありました。そうなんだ、もしかしてパート1で重機とか出す暗示かと思いましたが出ませんでした。なるほど、はい。31番でダブルパッセージの問題でボランティア募集で仕事が変わったのはウォーターコレクション代室、
多分雨降ってないから、うん、あの木を植えるやつが変わりましたと、うん、いうことですね、
うんうん、そうですね、
水とは関係あります、
うん、128番、460、470じゃないかな。129番、冷蔵庫の保証の問題で購入した当人以外からの保証は受け付けないという選択肢を選んだ記憶があります、うん、私もそれ選びました、
ちなみにこれは問題に使われた表現かどうか分かりませんけれども、うん、The warranty is not transferable、
うん、
とかはあのよく使います。
なるほど、 not transferable。130番、Render the warranty null and void の問題の答えは何でしょう。これ問題じゃなかったんだよね、別に本文中には、本文中にそういう文があったっていう話で、うん、別に問題にはなってません。
この保証する会社はちょっとなんかこれもダメ、うん、これもダメってちょっとケチだなと、うん、あの感じました、
うん、はい。メジャーのパート7のダブルパッセージ最後の問題ってどんな話だっけ。最後の問題は、あ、ちょっと、ちょっと待ってください、今ヘッドホンが外れちゃった。あれ、あ、もしもし、はい、戻りました。はい、ジローさん分かった、ダブルパッセージ最後の問題って、
順番が分かりませんけど、雑誌のこと、それが最後だった。
雑誌のと、その求人 の、 あの製薬会社に応募してるやつと、
うん、
あとはなんだっけ、何やったっけ、ダブルパッセージ、
あとは、雑誌でしょ、うん、それから、多分割と早いうちに、
うん、
韓国のレンタルスペースの、オフィススペース、
ああそうかそうか、オフィススペース、そうね、2週間ちょっと早く貸してくれってやつだよね、
うん、
あともう一個なんだっけ、
あの川の石が使われてたのはあれは何、
あ、どこだ、あとあれだ、そうだ、あとあれだ、そのボランティアでさ公園直しましょうってやつ、
あ、で、最初はその元々の記事と、あとは情報が変わったので、こういうふうに対応を変えてくださいと。
それだ、それじゃなかったっけ、ね、
うん。それで答えになってますかね、うん、この人の。
まあ、その4つのうちどれか、どれかです。はい。 132番質問に答えていた、いただいたおかげで今回のスコア予想ができました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。まあ、スコア予想すいません、あの外れたらごめんなさいね、あんまりまあこんくらいじゃないかなっていう感覚で言ってますんで、あの信憑性はあんまりないんですけど、はい。133番イングリッシュラーナーさん、ダブルパッセージの問題でボランティア募集で仕事が変わったのはウォーターコレクションシステム担当チーム、ウォーターコレクションシステム担当チームじゃなくて木を植える担当チームだよね。
はい、
植樹担当チーム、
オレンジ、
オレンジ、オレンジチーム、はい。134番マイナーでしたがパート1で屋外でスケートしてる写真は間違いなく1年くらい前のリサイクルです。ああそうなんだ、こっちも出てましたねそれ。
はい
はい。135番くるみさん、さっきのレンダーの説明が分かりにくかったです。レンダーは他動詞で物や人を何々の状態にするという意味です。だからレンダーでワランティーナランボイドで保証が無効になるという意味ではないですか。うん、そうですね、そういう意味です。
うん、
うん。136番、すいません、120と140、124の本だとどちらがおすすめですか。ああ、あれか、そのあれですね、タイムドリーディング、120の方はちょっと難しめで同じのがずっとバーって入ってるだけなんですが、124の方はシリーズになっていて、まあ、1が一番安くて1,2,3,4 ってだんだん難しくなるっていう、感じなんで、まあ、ちょっと優しいのから徐々に難易度を上げていきたいという時はであれば124ですね。はい、TOEIC か101さ126万さん多分それで正解です。あ、はい、答えてくださったんですね。はい、ありがとうございます。138番、さんこんばんは、メンバーになってメリットは何かというと、自分の希望する席にしてもらえるでしょうか。私もそれにしました。それとすいません、63前半のプリンターの問題をもう一度お願いできますでしょうか。プリンターの問題、
便箋とは違うんですよね。
プリンターの問題ってあったっけ。
あ、もしかしてこれは購入じゃなくてリースしたやつ違うかね。あれはコンピューター、
うん、あれはコンピューター、
多分これマイナフォンで私たちには、
うん、ちょっと分からないですね。はい、すいません、139番、フランスに500店舗、他国に200店舗というインターナショナルな企業の問題に詳しく教えてください。マイナーでした。ちょっとそれはメジャーなかったんでお答えできません、すいません。140番パート3の、問題で車が搬入の邪魔になっているという問題があったと思いますが、正解はどれだった。あれだよね、エントランスブロックしてるとかなんかそんなのあったよね、ブロッキングでエントランスみたいな。
多分店の商品の搬入するために車がブロックしてるから、
どかしてくれって。
でなんか買い物中だったら、うん、あの、うん、動かしてる間に、
そうだね、
あの買い物見てあげるから、うん、
そう、そのなんだっけ、サービスカウンターがどっかに置いてっていいですよみたいなね、スーパーだったよねあれ、スーパーマーケット、
うん、
はい。141番さん、リサイクル問題ってさらにそれがリサイクルされる、つまりまた来年出るというケースはあるのでしょうか、多いのでしょうか。いや、ほとんどないと思います。またマイナーフォームの方がリサイクルが少ないでしょうか。いや、マイナーフォームはリサイクルされません。142番、次郎さんって日本で英語を教えてる方なんですか、通りすがりのアメリカ人を神崎さんが連れてきたんですか。
あの、
次郎さんは何なさってる方、
通りすがりのアメリカ人で神崎さんが連れて行きました、うん、そっちの方ですね。
はい、ありがとうございます、はい。ダブルパッセージの最後、枕が欲しい話では、ああそうだっけ、枕が欲しいはあれだね、トラベル
マガジンピローのやつね、
ピローね、 144番スーパーのアンケートの問題ですが、選択肢には品質より値段とかあった問題、簡単そうだったのですが正解と根拠がどうも見つかりませんでした。読み間違い、正解は何だったんでしょうか。購入品が少ない人を別のラインにしろ、マネージャーから連絡するとかだったと思います。あ、一つはね、遠くまで行くのには行くのはいいみたいなね、なんだっけ、その何が重要かで、距離は、
ね、
うん、そう、距離は関係ないっていう風に書いてあったから、要するにこの人は品質のいいものであれば遠くまででも買いに行くっていう、そういう風な解釈、うん、
で多分もう一つ彼が欲しいと言ってたのは、うん、多分文書で書いてたのが、うん、ちょっとしか買い物してない人のための
レジ、あ、そうかそうかそうか、うん、そうね、が欲しいって書いてあったよね。あとソイミルクの商品 OK とか、
はい、アメリカでそういうのがあったら、うん、エクスプレスチェックアウトとか、うん、エクスプレスラインってよく言います、
うん、そうですね、はい、145番、131の雑誌の話じゃないでしょうか。マイナーではそれが最後でした。時計はありませんでした。なるほど。146番、ありがとうございます。公園直しましょうの問題は、あれは寄付された方々の参加でしょうか。いや、寄付じゃなくて会社の人が参加で、
うん、だからボランティア、うん、
ボランティア、
ドネイトではなくボランティア、うん、
はい。147番、秋さん、ダブルパッセージ最後の問題が雑誌だったんじゃないかな、かね、旅行関係の割引の情報があるという選択肢を選んだ記憶が、最後の200は D のカナダが文章にあるのを選んだ記憶がありますが、148番、リライなんとかという選択肢で、あとは自動詞の問題ありましたか、他の選択肢を忘れました。あったっけ、リライ。
リレイ。
あ、リレイか。リレイは、メジャーはなかった。
ちょっと覚えがない
ですね。はい、149番さん、パート7の問題は、この前部屋を見せてもらったけど人数が増えて手間になりそうなので借りる部屋を増やしたいみたいなメールがあったような気がします。うん、それが韓国のアドレスのやつでしたよね。はい、次、千夏さん、すいません、できすぎたことかもしれませんが、イギリス英語上達には以下のサイトおすすめですよ。 ありがとうございます。オックスフォードユニバーシティプレスのブックウォームはあれですよね、グレディットリーダーズのサイトですよね。これ音声がついてるのかな。オックスフォードブックウォームライブラリー、あ、音声ついてるんだ。これはいいですね。無料で音声も聞けるんで、もしイギリス英語苦手っていう方はやってみてください。151番、マイナーを受けましたが、マイナーでもメジャーでも難易度は一緒なのでしょうか。いや、違うんじゃないですかね。マイナーとメジャーは必ずしも一緒、難易度は一緒っていうことはないです。152番、ダブルパッセージの雑誌購読のおまけの枕の問題の最初の答え、月に2回購読を選んでしまった、何だったでしょうか。最初の答え、質問なんだろう、月に2回、ちょっとそれ覚えてないですね。
なんか、ギフトだったかどうかとか、
うん、
あとは、初めて購読してるかどうか。
正解は何？正解は。
一番目の質問は、うん、月に2回購読っていうのは、あ、多分、月に2回購読じゃなくて、すでに2回来てる話は、手紙の方に書いてあった気がします。
もう2回送られてきてんだけど、プレゼントくれるって言ったら、来ねえぞ、みたいなね。
うん。多分、どうせチャチ枕しかないだろうと思って。
うん。はい、あと、その問題のフォーム上で、チェックボックスでギフトなんたらという記述があった。この人はフォームでは、チェックボックスは空欄だった。あ、ギフトじゃないってことだよね。
そう、ギフトじゃないことが分かりました。
あのチェックボックスは文章の意味はギフトとして購読を送るみたいな意味でしょうか。あれチェックするとどういう意味なの。これは誰かにあげるギフトですってこと。
そうですね。
だからお金払ってる人と 受け手が違うってことになるんですか、
う
ん、
そうです、
うん、そういうのもあるんですね、はい。153番、ミーさん、パート7アイスの問題で態度にセーブという語が出ていた記憶があるのですが、これはどういう意味でしょうか。まあ、それだけお金の節約になるっていうことだよね。セーブ 50p で、まあ、50ペンス分お金が節約になる。うん、引き、引き、うん、
はい、オフ、
オフ154番、先ほどのイベントのパフォーマーに会える話ですが、メイン会場ではパフォーマンスが毎日行われているので会える日を初日としました。日替わりイベントの最後の日にジャズのパフォーマーと会えるのは確かにありましたが、質問が一般的なパフォーマーと会えるのはと思ったので初日から会えますと考えてしまいました。あれどういうワーディングでしたっけ。ミートだっけ、会えるって。
多分 meet っていう、うん、で多分文章の中では、うん、chat with とか、うん、talk with って言ってて、うん、例えば僕が東京ドームに行って、うん、ビーズのコンサートに行ったら、うん、見ることはできるけども、うん、meet は
ない、
そっちはしないですね、
うん、そうだね、
まあ、東京ドームじゃないんですけど、うん、多分一般の人たちと、うん、その普通のコンサートのところでは交流してないと思いますから、うん、もしかして meet の定義には入らないかもしれないと思って、
う
ん、
そうね、
はい、私はそこまで深く考えませんでした、
うん、はい、私もそこまで深く考えませんでしたけど、うん、はい、155番、噴水からドリンクを取っているおじさんには笑っちゃいました。あ、そんなのあったんだ。マイナーじゃないですかね。
あの帽子をかぶろうとしてるところ、
ん、
あの写真の方
あったっけ。
あの噴水の縁に座ってるおじさんがいましたね。
あー、なんかエッジオブダーなんとかって。
そうそう、で、あのきっと he's putting on a hat になるかなと思ってたんですけど、うん、まさにその最中だったんだけど関係ない答えでした、
うん、
はい、がっかりしました。
がっかりした156番、ジンセンチャさん、パート1後半の問題で車の後ろに自動車をかけているは正解ですか。正解です。157番、 T さん、マイナーのパート7139の問題は500店舗ではなく500人のエンプロイだと思いますよ。フランスで500人、それ以外の国を含めて700人のエンプロイという内容です。158番、リサイクル問題はちょうど1年前のものからリサイクルされると決まってるのでしょうか。あのね、前はね、すっごく決まっ、すごくシステマティックに1年前と1年2ヶ月前とか1年1ヶ月前からっていうの決まってたんですけど、最近ちょっとそれわざと崩す、あんまりもうそういうなんて予想がしやすいのだとみんななんかそれでインチキするやつ多いから周期をですねずらすようになったんで、まあ1年前、約1年前ですけど、まあ8ヶ月前だったり1年4ヶ月前だったりっていう、そういうのも入ってます。159番、パート5の問題で them themselves とかの選択肢がある問題があったと思うのですが、正解は何だったでしょうか。 them。もう一つパート7の問題で3の方が一度聞いているのですが、答えは何だったでしょうか。 3の仕方、それです、It is led by Miss Abbott、
うん、
うん、はい、160番、すいません、次郎さんは本名分かっちゃうとまずいのでしょうか。どなたか分かっってしまったのですが、おそらく次郎は次郎だもんね、本名ね。
はい、
はい、
名
字は、名字は何、
名字は、
名字秘密なの、
それだけはちょっと
秘密
はい、はい、兄は太郎です。
あ、太郎さんお兄さんなんだ。
もちろん、はい、三郎もいます。
三郎が弟、はい、
そうです。
はい、はい、次161番、リレイはメジャーにもあったような気がします。
今度はリライです。
あ、リライか。 リライはメジャーにもあったような気がします。オンがあってちょっと悩みましたがフォーカスを選びました。ああ、選択肢の中にね、
多分フォーカス、リライアンという表現ありますけども、うん、多分フォーカスさんが正解だった気がします。
はい、162番さんイングリッシュなんですが、答えは多分ビリングアドレスと同じだったと思います。うん、そんなのありましたね。
うん、
163番さんパート6でセーブコピーが出てくる問題でディレクションズを選びました。コピーをして個人情報を気をつけるという指示をコピーしてアクセスしやすいところに、掲示するというような意味でしょうか。いやそれは出てないんでちょっと分かんない。まあそんな感じかな。164番さん、Waiting for an item が正解かと思います。はい、ありがとうございます。165番さん、トイック12月1月はラジオやってくださるのでしょうか。単語本の制作は順調に進んでいるのでしょうか。12月1月もやりますよ。単語本は順調には進んなくて、ちょっと単語の本の前に、オムニバスの本を作っていて、それの、まあ、私はパート3だけなんですけどね、パート3一応英文ができたんで、ちょっと訳と解説と、まあ、パート3の攻略法みたいのをちょっとチャッチャッチャッとやったら、まあ、年末年明けぐらいからは単語本の制作に書かれるかなというような流れです。はい、166番さん、住所が変わったのとその新しい住所も請求先であるとメールの内容にあった気がしますので、雑誌の送り先と請求書が同じというような選択肢を選びました。はい、それで合ってます。167番進さん、こんばんは、いつもラジオありがとうございます。メジャーでした。リーディングセクションはを今回はパート7、5、6の順に解きましたが、7が終わった段階であと12分しか残っておらず焦りました。やはりパート5から順に解いた方がいいのでしょうか。やはり解く順番は決めておくべきでしょうか。まあね、5、6諦めが悪くてもなんか何、7やる時間がなくなっちゃうっていうような人は、まあ、7からやるっていうのも、まあ、一つの手なんですが、7に時間かかりすぎっていうのは、まあちょっといかがなものかなって感じですね。でもね、パート5で1問正解でもパート7で1問正解でも得点は同じなんですよ。なんで本当だったらパート5時間があれば解けてた問題手つかずっていうのももったいないですよね。なんだか微妙なところで、パート7って1問解くのに1分ぐらいかかるんですが、パート5、6って1問解くのにまあ20秒30秒あればできるじゃないですか。だから20秒で1問取った方が1分で1問取るより時間の効率はいいですよね。なんでまあそういうふうに考えると5、6優先させた方が時間あたりの得点量っていう考え方をすると有利かなっていう気はしますけど、まあちょっと人それぞれです。私はいつも5、6、7っていう普通に順番通りにやりますが、
多分各パートに決まった時間が来たらもう次のパートに移るとか、
はい、
まあ
そうですね、そういうやり方でタイムマネジメント、大事なんで気をつけてやってください。はい、168番さん、134番の巨人頑張れさんの指摘のパート1でアイススケート、確かに以前も見た覚えがあります。ニューヨークのロックフェラーセンター前のスケート場を思い浮かべました。一番最後の D をマークしました。晩秋のトイックで周囲は風か何か、鼻水をすすりまくり、この空間は本番でエスカレートすると思い、ここを脱出しようと、すいません椅子の具合がおかしいですと適当に言って、椅子席を前の空席にしてもらおうとしたのですが、はい、じゃあこの椅子をと前の椅子を持ってきてこられて、じゃあこれで良いですと席交換はなりませんでした。でも本番が スタートしたら私も周囲の鼻水ジュルジュル、もうリスニングに必死で、それどころでなくリスニングの読み上げグシュンの鼻水で聞き取れないはありませんでした。急でした。なるほど、良かったですね。はい、 169番スピニングトーホルドさん、今回は幕張のセミナーハウスでした。あ、私は幕張メッセだったんですけど近いですね。神崎先生、千葉商科大の時はコーヒーに行きましょう。あ、行きましょう。ナナシ M さんも、一緒に、行きたいとおっしゃってるんで、千葉商科大もし12月1月、なったら、そうですね、市川駅あたりでコーヒーでも、飲みましょう。170番さん、discreetly って TOEIC の単語帳にほとんど載っていませんでした。こういう語はどういう覚えて増やしていくべきでしょうか。まあ、出てきたら、覚えるっていうのでいいんじゃないでしょうかね。はい、171番、丁寧にありがとうございますということです。172番、TOEIC講師は儲かりますか。どうでしょうね。本売れれば儲かるんですけど、本が売れないと儲かんないですね。
多分本が売れないと時給500円とか、そういう世界だと思います、
うんうん、そうね、本の仕事はそうですね、
まあ、本が売れてるから人気な講師にはなったりします、
うんうん、
と推測しますか、
うん、そうですね。173番、ジゼルさん、あ、ジゼル文ちゃんさんですね。はい、お疲れ様です。お世話になります。私はマイナーでした。パート1で A が読まれているときに A が正解だと脳内で反応してしまうと BC 読まれていくうちに C でんーの C の方が正解かもと思っていても、最初に A と思ってしまっているので A を思い出そうとしていつも次の問題まで引きずってしまいます。まだまだですな。あ、なんかちょっと潔くもうこれ A だと思ったらもう A にしちゃっていいんじゃないですかね。174番さん、兵庫さん、ディレクトリーでしょうね。正解、電話帳みたいなものです。ディレクトリーってなんか出たんですかね。パート6、ね、なるほど、はい、ありがとうございます。170、
ああ確かにありましたね、
うん、こっちもあった。
なんか、カンパニーディレクトリーを作るのに、うん、あなたの電話番号などなどが合ってるかどうかをチェックして、
うんうん、
いついつまでにミスがあれば知らせてくださいと、
うん、ああそうですか。
であったような気がします。
そうですか、ちょっと覚えてないです、はい。175番スタッツさん、パート7でソイミルクの選択肢を最後まで絞りきれませんでした。どこに回答の根拠があったのでしょうか。いや、コメントの欄でソイミルクの製品を入れてくださいっていうふうに書いてあったんで、ソイミルクの製品入れてくださいっていうことはソイミルクがないってことですよね。あれば入れてくださいって言わないんで、なんでソイミルクがないっていう、そんなんじゃなかったかな。
うん、その通りだと思います。
はい、176番くるみさん、すいません、もし時間があるならお願いします。パート5でコンフィデンシャルネイチャーオブザドキュメント、ドキュメント的な答えはありましたか。あ、あったあった、コンフィデンシャル選ぶ問題ありましたよね。はい、177番、神崎先生、単語帳のアドバイスをください。キーフレやってますが、さらに単語帳を増やした方が良いでしょうか。いや、いいんじゃないですか。キーフレやればね、まあ大体重要なのは抑えられるんで、キーフレに載ってるの全部覚えれば、多分まあトイック公式問題集とか本番でも単語の意味がわからないから解けないっていう問題はまあだいぶ少なくなると思うんで、まああとは公式問題集やりながらそこに出てきた知らない単語を覚えるっていうやり方でいいと思います。あと公式問題集、日韓のもの、今は韓国中心を繰り返してやっていますが、あまり 教材を増やさないで繰り返しした方が良いでしょうか。ある方にこのようにアドバイスされました。うん、そうじゃないですかね。公式問題集は質がいいんで、なんていうか、まあ、もちろん問題解くっていうのも大事ですけど、解いた後なんでそれが正解かっていうのをしっかり確認して、あとは答えに関係ない部分で出てきた単語とかフレーズ、調べて覚えるっていう。で、まあ、あと本当はね、パート3とかパート4の暗唱とかもやるといいんだけど、まあ、そこまでなかなかみんなできないと思うんで、はい、
ちなみに、うん、ETS か IABC が、うん、単語集を今出してますよね、
うんうん、
あれ私は見てないんですけど、うん、どうですか、見たことありますか。
あの本屋さんでチラチラって見たことありますけど、なんかでかい、うん、でかくて熱いから、なんか多分やる気にならないんじゃないかな。
なんか確か、うん、なんかゴスが多ければ、うん、あのカバーする範囲が広くなりますけれども、
うんうん、
いやでもそれだけ勉強する暇がなければ、うん、もっともっとなんだろう、集中とは反対なので、
うん
うん、出るだけ、
うん、
でいいかもしれませんね、
うん
うん、
なんでまあなんか根性ある人っていうか、あのやるぞっていうすごいモチベーション高いハマーさんみたいな人だったら続くと思うんですけど、う
ん、なるほど、
普通の人は多分やりようないんじゃないかな。だからキンフレぐらいのなんかちっちゃい、ちょっと薄くて軽くて持ち運べて電車の中であの確認できるっていうのがまあ一般の人にはいいと思うんですけどね。
じゃあそういうものを優先的にマスターしてからまた考えるという、う
んうん、そういうやり方がいいと思います。
はい、
さらに市販のものをたくさん解いた方がいいでしょうか。あ、どうでしょうね。まあ一応一旦ね、市販のものもね、なんかいいのやはいいんですけど、良くないのもいっぱいあるんでね、うん、公式問題集は外れないんですけど、市販の問題集はね外れが多いんで、あんまり私は勧めませんけど、
あの多分最近韓国 の、うん、あの市販の問題、うん、あの模擬問題集って出る、あの流行ってると思うんですけど、
うんうんうん、
あれは品質にすごくびっくりします、
うん、
品質のひどさ。
あ、
なので韓国のものは問題ありだと思います、
うん、でもあれってなんかほら本番の問題に近いんじゃないですか。本番の問題元にして作ってるから。
どう、公式も、
うん、公式じゃなくてあの一般の何ハッカーズとかの問題集とか。
絶対日本の出版社にこれだけミスがいっぱい入ってるものは絶対出さない
と思います。あ、あの何、あのタイポとかそういう意味、なんか
タイポもその設定の、うん、
問題自体のなんか
おかしい、なんか常識のない人が問題を作ってるんじゃないかなと思ったりして、
うん、
ちょっと言い方ひどいんですけど、うん、こんなのはありえないと思う。
ああ、その何、その例えばパート7のパッセージとかがありえないような、
ありえないと、うん、あとはあのミスが多すぎて、
うん、
あの正解がわからないとか。
あ、本当、
そんなのあのすごい気になりました。
あ、本当、やってみたところで韓国の方がなんか問題レベル高いのかと思ってたけど、
うん、高いかもしれませんけど、うん、
雑なんだ作り方が。
あのこの間、うん、まあこれちょっと雑談ですけれども、
うん、
あの韓国のそういう難しい方の問題をやって、私は時間内に、
うん、
できませんでした。多分20問くらい残ってて、
うん、
なぜそれだけ残ったかというと、
うん、
あの矛盾のところを全部指摘し、うん、書いたりして、
うん、
あの試験受けることはできませんでした。
あ、そうなんだ。
で今日の本番のものはそういうもの一切なく、
うん、
あの逆に20分くらいが余ります。
うん、はい、うん、ありがとうございます。
という個人的な体験です。
うん、はい、ありがとうございます。そうね、まあ問題ね、200問作るの大変だからなかなかあれなんですけど、うん、その辺の EPS はすごいですよね。はい、毎回、あの毎回っていうか、年間、今日の問題番号31、32っていうことは、今年になっても31セット、32セット作ってる。
あ、そういう意味なんだ、
うん。そうそうそう、1から順番に。日本と韓国で番号増えてから、例えば、1、2で日本で、3が韓国で、4、5が日本でみたいな、
うん、
うん、であれでね、本番の試験ってそういうタイプとかもほとんどないし、
うん、
おかしい問題ってほとんどないですからね。
すごい、気になったことはあんまりないです。
すごいですよね。
素晴らしい、
素晴らしい、さすが ETS。
じゃあ178番さん、皆さんお疲れ様でした。今回の会場はかなり古い会場で、椅子も年代物のパイプ椅子でした、開始前会場のあちらこちらからギーギーバキバキ音がうるさいので、リスニングは今回捨てるつもりでいたのですが、リスニングが始まった途端水を打ったような静かになり、ポーズになると一斉にあちらこちらでギーギー言ってました。なんかみんなで心を一つにしているような感じがして微笑ましかったです。なるほど、なんか連帯感があったようで。179番、スミスさん、こんばんは。神崎さん、二郎さん、特急シリーズでお世話になっております。ありがとうございます。発音に関しての質問です。発音勉強し、発音記号を一通り勉強しました。神崎さんはどの程度まで発音を勉強すればよいと思われますか？音読をする際、自分の発音が気になってしまい集中できません、よろしければお願いします。まあ、発音ね、まあ発音いいに越したことはないですけど、まあなんていうか、そんな発音ばっかり練習してるわけにもいかないんで、まあバランスだと思います。どうですかね、発音。発音があんまり悪いと聞きづらいですよね。二郎さんどうですか、日本人の発音は。
はい、ただ、まあ、これはあくまで TOEIC リーディングリスニングとのスコアを出すための発音練習だと思うんですけど、その似た発音のものは聞き分けることが重要だと思いますが、聞き分けると自分でその区別、発音するときに区別できるので多少関連してると思います、でも
別にじゃあ TOEIC 離れてさ、普通に何英語でコミュニケーションする際、日本人の人と英語で喋ってて、なんかこの人発音悪いから何言ってんだかよく分かんないって苦労しますか、ネイティブスピーカーとしては。
ひどい人はひどい、本人はもう喋ってるつもりだけれども、で多分日本にいる外国人、特に、年月が長ければ、慣れてるんですけども、アメリカとかイギリスに行くと何言ってるかは分かりません、
どのぐらいだったら分かる。How about my pronunciation? Do you understand me well?
No problem.
Thanks.
Of course. じゃあ皆さん神崎さんみたいになれば大丈夫ということですね。
まあ私もそんな発音は自信ある方じゃないんですけど、まあでもなんか言いたいことは分かってもらえるかなっていう気はしてるんで、
まあできるだけカタカナ、音声の間、子音の間に必ず母音に入れなくてもいいので、でも表現するのは難しいです、
そうですよね。はい、まあ意識してなるべく、まあでもね、発音って自分一人だとなかなか難しいんで、できればなんかそういう英会話の先生とかにちょっと発音直してもらったりとかした方がいいんじゃないですかね。
もう一つここで発音記号という話が出てるので、その音素ごとに発音するのと、文で発音するのと、いろんな音を落としてしまうので、センテンスで正しく発音する練習にしたらいいかもしれません。
はい、そうですね。はい、ありがとうございます。180番、Discreetly は公式問題集2のパート5の正解選択肢になってます。今ちょっと見てるんですけどね、公式問題集ボリューム2テスト1、のですね、139番の問題が Mrs. Johnson handled the dispute discreetly by holding a private discussion in her office。 なんで、まあ、職場とかで何ですかね、ディスピュート、なんか意見の対立みたいなってた場合、オフィスでプライベートディスカッション設定して、それでディスクリートリーに、そのディスピュートを解決したっていうな、そんな文で出てますんで、公式問題集やってると、まあ、今日のもできたということで、公式問題集おすすめです。はい、 ハートボリューム2は優しいっていう風に、まあ、あの3、4、5に比べると優しいんですけど、それでも、まあ、ディスクリートリーなんてやや難しめのも入ってますんでね。はい、181番、二郎さんのおすすめの TOEIC 本って何でしょうか。何がおすすめ、二郎さん。あれ、もしもし、はい、
はいはい、いますよ。
二郎さんおすすめの TOEIC 本何でしょうかということです。
まあ、あの特にない。あの
公式問題集はどう。公式問題集
もうそれは、うん、あの基本ですね、うん、あの公式問題集プラス何かだから対策を理解するための本とか、
うんう
ん、あのでも、うんうん、あとでも公式問題集ってなんか古い方は、
うん、
あの試験が少しずつ変わっていきますから、うん、なるべく新しい公式問題集がいいという、うんうん、ふうに私は思ってます、うん、だから4、5とか、
うん、
はい、
うん、でも今日ねこのディスクリートリーは公式問題集ボリューム2に出てんだって。
そうですね、はい、
だからあれじゃないの、あのほら ETS の方もさボリューム5って出たばっかじゃん。だから今みんなやって、はい、それと同じ問題出ちゃうとほらみんな分かっちゃうから。でもボリューム2ってずいぶん昔に出たやつだからきっとボリューム2やったやつ今もう忘れてんだろうなと思って今日使ったんだけど、
いたちごっこですね。
いたちごっこ、うん、だからもしかしたらボリューム1とかボリューム2とか今やってると、うん、12月とか1月の試験に同じの出るかもしれない皆さん。
ああ。ちなみに公式問題集1位と、うん、あの完全にあの例えばパート6とか、
うんうん、
あの質問の形がもうすでに変わってませんか、
う
ん、
ああパあのボリューム1はねあのパート6違うよ。あの一つのパッセージに 4箇所穴開いてる。今は3箇所でしょ。
なるほど、
うん
うん、
あとなんか組み方も違う。あの今は 2段組だけどあのボリューム1は1段組。あの何1ページにコラムが1個パート5とかも、うんで、
なるほどね、
うん、で実際にあのその当時の TOEIC って本試験も一段組だったの、
うん、
初めの 1年ぐらいかな。ああそんな1年もやってないか。初めの3ヶ月ぐらいか。
なるほど、うん、まああの公式問題集やるなら、うんまあ、今の公式問題集2に出たにもかかわらず、うん新しいものから、
うん、そうね新しいの方がなんていうか全体の難易度とか全体の傾向は近いですよね。
はい、
うん、はい、はい、ということです。あれ今どこだっけ。182番メジャーでディレクトリー更新の問題は自分も見ました。あったんだディレクトリー、うん、ちょっと覚えてないです。183番、163ってマイナーですよね。覚えてない。 163? うーん、うん、マイナーです、はい、163はマイナーですね。184番、ディスクリートリーは公式問題集2に載っていることが某掲示板に出ていました。確認したところテスト版139番にあります。公式問題集恐るべし。復習する必要あるかも。うん、そうですね、復習する必要あるかもしれません。私も公式問題集にあの授業でずいぶん昔使っていて、まあ、何回も何回もやったんですがディスクリートリー出てたっていうのは今見て思い出してましたけど、うん、忘れてましたね。185番、神崎さん質問です。ダブルパッセージの問題は上の文章から読んでいきますか、下の文章から読んで上の文章を読んだ方が理解しやすいという意見がありますが。いや私別に上から読みますよ。あの並んでたら並んでた順に読みます。186番、TOEIC SW は今後人気になっていくでしょうか。まあ、ちょっとずつは受験者増えてきますけど、まあでもね1回の試験、まあ、今度12月1日私も受けますけど、まあ、1回の試験で500人とか600人とかそういう単位なんで、例えば今日の TOEIC とか10万人前後受けてると思うんですけど、まあ、そういう感覚で言ったら SW 人気今よりは上がるけど LR と比べたら全然 本当にもうスーパー銭湯って感じだと思います。
受けたことは今までにありますか？
これ6回か7回受けたよ。今年は5、6、7、8って4回連続受けた。
おお、毎回満点。
いやいや満点取れないの。 SW ね、200点満点でスピーキング200点、リーディング200点なんですよ、
はい。
でね、スピーキングは今まで満点7回受けたうち 2回か3回満点なんですけど、ライティングは1回しか満点ない。あとみんなね、180点とか190点とか。この間スピーキング160点でちょっとショックだった
なるほど。
だから
ちなみに、うん、受ける場所はその専用のパソコンとか必要だと思うんですけれども、
う
ん、
そうそうそう、うん、
受ける場所はいつも東京都内ですか？
うん、あの千葉でも受けられるんだけど、そう、あの安河内さんとかと一緒に受けて、うん、なんか終わった後コーヒー飲んだりするっていうことがあるんでいつも赤坂の地下の会場で受けてます。
あの IIBC の建物ですよね。そう、IIBC
の建物の地下、うん、会場を選べるんで、はい、自分で。
私はあの一度受けたことがあって。
ああ、そうなんだ。
あそこで受けました。
あ、赤坂、ま、
はい、
満点だった。
僕は1390点あの取得者です。
あ、そうなんだ、すごい、
はいはい。
うん、ちょっとだから12月はね、本気出して200点200点取りたいなと思って。
はい、うん、あの頑張ってください。
はい、ありがとうございます。まあだから何、 SW の方がスリルがあって面白いんですよ。 LR でなんかなんか満点取れて当たり前みたいだけど、 SW ね結構、うん、まあ手強いっていうかね、本当頑張んないと満点出ないから、
うんうん、まあでもそれなりの、うん、あのコツがあるでしょ
う。うん、まああんじゃない、うん、
コツパターンが決まってるだろうし。
そうですね、ある程度パターン決まってる、うん、
はい、
はい。今後人気になる可能性のある注目の英語資格はありますか？トーフル IBT とか、もし高校、あ、大学入験で導入するっていうことになれば、人気っていうか、まあ受験生の数は爆発的に増えると思います、
うん。
あと今トーフルジュニアって言って、トーフルのジュニア版の試験がクモンがやっていて、算数教室のクモンが、であれはまあ中学生高校向けのテストとしては ETS が作ってて、まあトーフルにちょっと似てんのかな、うん、いい試験だと思います。
多分あのどこに勉強しに行くかによって違うんじゃないかなと思います、
うん。
だからヨーロッパ、例えばイギリスに勉強しに行くんだったら IELTS、
う
ん、
あ、そうそうそう、 IELTS ね。 IELTS も人気すごい。 IELTS 受験者、あれ、この1年、この 2,3 年でね倍増。
なんでですか？
あのね、アメリカの大学も IELTSOK にしてるとこが多いの。留学って今までトーフル何点じゃなきゃいけないだったんだけど、あの、うん、アメリカの大学なんでだけど、例えばトーフル IBT 61点か IELTS 6.5 とか、なんかそういうどっちでもいいですよっていうことになって、でね、
うん、
トーフル IBT って複雑だから受験対策やっても伸びないの、点が。
なるほど。
だけど IELTS は受験対策っていうか、まあ何、過去問とかやったりすると伸ばしやすいんですよ、点が。
なるほど。
だからうちのね学生なんかも留学、アメリカの大学留学するんだけど IELTS の勉強してるっていう。
なるほど、
うん、人が多いですね。アメリカの大学が IELTS を認めるようになったっていうのは大きいですね。
そしたらもし IELTS だったら、うん、あのヨーロッパかアメリカのどちらでも行けるわけですよね、
うんうん、そうそうそう。で逆にイギリスとかオーストラリアの大学でもトーフルでも大丈夫だよ、大概のとこは。
はい、
うん、トーフル、まあ、IBT じゃないとダメですけどね。ペーパーとかはもう過去のあれになってる。
日本の大学自体って、うん、例えば英語の試験の代わりに、うん、トーフル IPT ってあるんですよね、
う
ん、
あります、はい。
私もそれを受けさせられました。
あ、本当大学で
ペーパー、そう、日本の大学に行くのに、うん、はい、うん、IPT。
なるほど、
はい。
次187番、キンフレはかなりいいんですが日本語英語っていうのがなんか自分にありません。 まあそうですよね、好き好きだと思うんですけど、うん、まあ日本語と英語が合わないっていうんだったら、まあデルボ、私の作った単語集は英語日本語になってるんで、そちらを使っていただければと思います。188番エアさん、丁寧な解説ありがとうございました。最後に900点を取る人の目安はどのあたりでしょうか、もし時間があったら教えてください。まあ9割ちょっとじゃないの、93問4問ぐらい、 94%、 93% ぐらい取れてれば900点いくんじゃないかな、わかんないけど。189番さん、公式ボキャ本は、韓国公式実践からの抜粋のようです。あ、そうなんだ。190番、確か韓国は誤植があった時に非常に困る。確かに韓国は誤植があった時に非常に困る。公式実践以外はあまり信用できない。なるほど、はい。191番さん、サーベイの中にキャリーしてほしいという表現がありました。ん、最初持ち帰りと思ったんですが、継続する、すでに受け取っていないという意味に取り直して確信しました。よく使われる表現でしょうか。キャリーオーバーみたいな意味、キャリーオン、
キャリーっていうのは、うん、あの店の商品として売ってるっていう意味です。
ああ、そうかそうか、そういう意味ね、うん、
多分もしかしてキャリーって、うん、あの持つ、うん、でだから店内にそれを持って、うん、店内に置いてある、うん、つまり商品として売ってますっていう意味です、う
ん、なるほど。ハブみたいな意味、
うん、そうですね、うん、
はい。192番、トマトさん、パート1でポリッシュが含まれている文章が回答になる問題ありましたか。あった、あのほら廊下をさ、なんか掃除してる、
はいはいはい、
うん、あ、なんかぐるぐる回るやつで、はい、なんちゅうのあれ、なんか
フロアポリッシャー、
うん、フロアポリッシャーか、うん、使って掃除してるのありましたね、はい。193番、ミーさん、最近 TOEIC SW も気になります。まだ受験したことがないんですが、難易度はどうでしょうか。難易度は高いです。あのね、何なんでしょうね、いや、まあもちろん簡単な問題もあるんですけど、なんかね、 TOEIC LR の方って、まあ、聞いて選ぶ、読んで選ぶだから、まあ、ちょっとなんか受け身な感じなんですけど、SW の方は自分でなんか喋る、書くっていうしなきゃいけなくて、それって自分で考えなきゃいけないんで、すごく頭使います。だからなんか頭使う試験かなっていう感じですかね。で、あとその時のなんかね、体調とかね、気合の入れ具合とかムードとかによって点数が左右されるかなっていう気もしますね。はい。二郎さんは SW 受けた時難しいっていうふうには感じませんでしたか。
満点取れるかどうかちょっと分かりませんでした。
ああ、そうだね。
というか、その採点基準があまりはっきり分かりませんでしたが、うんうんうん、まあ、トーフル IBT もそうなんですけど、うん、何々について話してくださいと、
うんうん、
で、なんか、整理された、うん、ちゃんとした理由があって、うん、ちゃんと例もないと、
うん、
多分満点も取れないかもしれませんので、
うん
うん、なんかその質問に対して意見がもともとなければ、
うんうん、
何か作らないといけないんですね。
そう、答えらんないね、うん、
なので多分一つアドバイスがあるとすれば、うん、本当の自分の意見にこだわらないで、
うんう
ん、形にこだわった方がいいです、
うん、嘘でも何でもいいから、なんか、
はい、
その形にはめちゃうと。
一番好きな親戚は誰ですかって、うん、おばさんなのかおじさんなのか、うん、お母さんなのか、
うん、
って思ってるうちに喋、
うん、
る時間が来たら、
うん、
バカバカしいので、
うん、適当に弟が好きとか、弟いないんだけど、
そう、はい、そうそうそうそ
う、ね、
それでいいです、うん、なぜかというとスポーツがうまいで、うん、尊敬しますとか、
ね、はい、はい、ありがとうございます。194番さん、確かに日本の TOEIC の問題集でもパート7に挙げられている選択肢の内容がどちらでも OK と取れるものがあり、回答を見て、え、そっちというものが頻発するものがあります。そうね、ありますね、うん、 195番、マイナーなのですが質問させてください。パート5で S is aiming to international audience to musical talent from Africa expose appeal アピールかな、あ違う、アピール to international audience。
うん、ごめんなさい、なんか僕に質問、
うん、なんとかなんとか is aiming to appeal to, to international、ね、アピールだったら to 必要だよね。
expose、多分ここに監視が必要だと思いますけど、うん、expose an international audience to musical talents from Africa。ここは日本語のアピールは英語のアピールとはちょっと使われ方が違います。
あ、そうなんだ。
うん、ここは expose がいいと思います。
expose an international audience to musical talents
from Africa。
from Africa。
うん、まあ彼らに、うん、そのアフリカの音楽家を紹介するっていう。
うん。うんうん、はい。はい、ありがとうございます。エクスポーズが正解ということで。196番、個人的に二郎さんの言うことは超信用できます。多分日本にいるネイティブでトップレベルの頭脳と思います。二郎さん、神崎さん、トーイックの LR の学習をアウトプットに活用する効果的学習法を教えてください。パート2やパート3を真似したり暗記したり日本語から英語にする作業は有効でしょうか。まあ有効じゃないですかね。有効だと思います。でもやっぱりなんか話すのって話さなきゃダメなんで、あのパート2パート3真似したり暗記したりっていうのなんか話す基礎を作るのはすごくいいと思うんですが、でもやっぱ話せるようになるためには話す練習しなきゃいけないんで、そうですね、なんか、まあ、英会話学校行ったりまたはオンラインのフィリピンの英語のレッスンやったりとか、そういうのやるのがいいかなっていう気もします。
破壊的な価格ですね。
うん、そうそうそう、フィリピンの英会話学校ねすごい安いよね。うん、
うん、
なんか二郎さんアドバイスありますか。
ちょっとまあ、あのこの質問した人に対してちょっと残念な答えかもしれませんけれども、うん、あの TOEIC 990点の知り合いは何人もいるんですが、うん、ほとんどの人は少なからず、うん、あの海外での生活を経験していると思います、
うんうん、
なのでそれが多分、うん、ある意味では仕上げ、
うん、
それができなければもしかしてフィリピンのスカイプレッスンもいいかもしれません、うん、あのこの表現があることを意識しながら、うん、自然な状況で使うことが、うん、あのいいと思います、
うん、はい、ありがとうございます。197番、公式実践は解きましたことが解いたことがありますか。公式実践というのは韓国の10回模試ですけど、持ってますけどちょっと見たけどね、うん、ちゃんとは解いてないです。二郎さんは公式実践は解きましたか。
多分
韓国のあの10回10セットずつリスニングとリーディング入ってる。
ないと思います、はい、あの多分何かの韓国の公式問題集にあってはまるものは、うん、1回分ぐらいはやったことありますけど、
うん、
10回は絶対やってません。
なるほど、はい、ありがとうございます。198番、先日花田先生の、TOEIC テスト超リアル模試600問を入手したのですが、現在の傾向と比較するとおすすめできる本でしょうか。私ね、この本は花田さんのはねパート5をすごく使わせてもらってるんですけど、パート5はすごく今でも別に使えますね。他のパートはねちょっとあんまり詳しく見てないんで、うん、まあなんとも言えないですけど、花田さんの模試は信用できる、公式問題集以外で何か信用できるのって言ったら、まあ超リアル模試か、あとまあエッセンスのトリプル模試とかもいいんですけどね、うん、そのぐらいですかね、はい。L を少し聞きましたが、今思っ あ、 L じゃん、 L か。リスニングを少し聞きましたが、今はもっとリスニングが高速化しているように思いました。いや、リスニングそんな高速化っていうことはないと思いますけどね。ちなみにブックオフで950円で売っていましたが、書き込みがありレジで行ったところ105円で買いました。わあ、安いですね。トイック問題集をブックオフで買うとき書き込みが多くよく値引きしてもらってます。なるほど。199番、まず二郎さんに質問ですが、トーフルとかアイエルツの問題を模試とかで見たことがありますか。あった場合ネイティブから見てどのぐらいの難易度ですが、中学生でも解けるとか。
アイエルツは実は、うん、まあ近々見たいなと思うんですけど、うん、見たことないです。でトーフルについては、うん、質問は、
トーフルも見たことある？
うん、もちろん。
あ、でどのぐらいの難易度、優しいですか？中学生、アメリカ人だったら例えば中学生とか小学生でもできるぐらい。
あれは大学で留学するためのものなので、うん、大学1年生の例えば生物の授業とか、うん、出てきそうな、うん、もちろんあの生物について細かい知識は必要とされないんですけど、うん、多分ネイティブの中学生はある程度はできても満点はまずは取れないと思います、
うん
うん、だから本当にあの大学に勉強しに行くことをイメージした内容です、うん、トーフルは。
なるほど、はい、ありがとうございます、
うん、あとはさっきほどちょっと話しましたように、うん、そのスピーキング IBT だとスピーキングのものに関しては、うんうん、あの整理された話し方しないと、うん、あの採点はあの満点にはなりません。
ああ、そうなんだ。はい、はい、ありがとうございます。あと神崎先生、どちらかでも受けたことありますか。あったら感想を教えてください。いや、ないんですよね。問題集は持ってるんですけど両方とも、TOEFL IBT は年内に受けたいなと思っていて、 IELTS もできれば早いうちに受けたいんですけど、いろいろ忙しくてちょっとあれなんですけど。あともう一つ、二郎さんはどうやって日本語、特に発音勉強したんですか。とても上手くて尊敬していますということです。
まあ、日本に十何年住んで、うん、あとはテレビをよく見て、うん、よく人と喋ってます。
なるほど。
今もそうです。
今も喋ってるね、
はい、あとは、うん、まあ、あともう一つ言うと、うん、あの一番最初に発音になるべくあの気をつけて発音するようにはしてました。
あ、初め
そうそう、
英語、あ、日本語やるとき発音重視してた、
はい、あのこんにゃくと婚約、
うん、
あれが、うん、多分3年目ぐらいで初めてその違いに気づいて、
うん、ああ、そうなんだ、はい、こんにゃくとこんにゃくね、うん、
はい、
似てるね、
うん、
はい、はい、じゃあ200番筑紫さん、二郎さん、すいません、質問させてください。私は本屋に置いてある韓国の模試が気になってるんですけど、具体的にどの辺がおかしいのでしょうか。矛盾が多いのですか。
私がやったのはちょっとどれだったのか覚えてませんけれども、うん、あの、まあ、具体的に言われると、うん、今目の前になければ、うん、あの、うん、一緒に見ればすぐに指摘できますけど、ちょっとここでは何とも言えません、うん、ごめんなさい、
う
ん、
はい、ありがとうございます。201番人選者さん、発音記号に関してですが、これから発行される読解特急に、記載される単語には発音記号をつけていただければ幸いです。ちなみに読解、1から3は用意してます。読解特急発音記号ね、発音記号をつけるのって結構手間なんですよね。あの単語集にはつけたいなと思ってるんですけど、読解特急はまあ、語中なんで、まあ、ちょっとどうかなっていう感じはします。
どうですか、あの、うん、発音記号が入ってると、うん、あの逆に抵抗する人いるんじゃないですか。そんなことないですか。
いや、まあ、あって、まあ、あの読まない人は飛ばせばいいだけで、あって悪いことはないと思うんですけど、なんかね、うん、いろいろ その版を組むときに普通のフォントじゃないんで手間がすごいかかるからっていうのは出版社の人に話したときそういう答え言ってましたけどね。
あとチェックするのも多分一苦労す
そう
ると思
そうそう、チェックするのもあれなんだよね。202番、ラジオ初めて聞いたのですが、神崎先生は知っていたのですが、もう一人のジローって誰だってずっと思ってました。170番の特急シリーズでっていうのでピンときましたが、ダニエルさんですよね。ダニエル・ウォリナーはね、ダンはね、日本語ね、喋れない。いや、日常会話ぐらいはできるけど、こんな流暢には喋れないんで、ダニエル・ウォリナーではないです。はい、203番、吉井玲奈さん、公式問題ボリューム6は出る予定はないのでしょうか。どうなんでしょうね。韓国では次のが出てるんで、もしかしたら同じ問題を使って今準備してる最中かもしれませんけれども。104番さん、公式問題集ボリューム6を引っ張り出してきました。ジローさん、公式問題集以外のおすすめトイック本を教えてくださいってことですけど、
まあ特急シリーズですかね。
特急シリーズですか。はい、ありがとうございます。206番199ですが、あと英検1級、特に語彙についてもお二人がもし問題を見たことがあったら感想を聞きたいです。よろしくお願いします。英検1級は私受けたことあるんですが、初めの語彙の問題は難しすぎてね、これは、いや、私ケンブリッジ英検はいろいろ受けてて、 CPE っていう一番上のレベルも合格してるんですが、それよりも難しいですね、語彙は。でも他の、例えば英作文のセクションとかがすごい簡単すぎるんで、なんていうかバランスが悪いなって。語彙の問題だけすっごく難しくて、他のは結構簡単なことやってるんで、特に英作文とかバランスが悪い試験だなっていうふうに思いました。次郎さん、英検1級はの語彙
と英検1級を受けて合格した知り合いはいるんですけれども、私は受けたことないんですが、なんか国際組織の正式名称とか、なんかすごい特化した内容だなと感じました。
それ国連英検じゃないの？
違うかな、英検1級はそういうものはないんですか？
ないと思うけど。
じゃあ僕は、ね、じゃあ僕は一発で合格できるものですか？
多分できると思いますけど、
今度受けてみます。
受けてみてください。
はい、
はい、207番、 TOEIC とか関係なく上司級者向けのおすすめの本はありますか。今年になって要素は何冊ぐらい読みましたか。二郎さんの好きな本は何ですか。まあ本、今年になって要素はね、読んでないな俺。今年は要素は読んでないですね。
これ英語学習のための本っていうことですか。
うん、
一般の本ですか。
一般の本でもいいんじゃないですか。TOEIC とか関係なく、
私は本より、コーセラ、
何コーセラって、
コーセラ、C-O-U-R-S-E-R-A、これはスタンフォードから発祥した、始まった、アメリカの大学の、オンライン授業を無料で受けるやつですね。タグイと言って、MOOC、M-O-O-C。で、無料で授業を受けて、いろんな授業があって、全部無料で、オンラインでいろんな人とフォーラムがあるから話はできて、
そうなんだ。
それにハマってます。
なんか面白い授業ありましたか？
僕が受講してるのが、A Brief History of Humankind。人類の、
ブリーフ
人類の歴史。20-30万年前から現在まで、でその話が始まったら終わりませんけれども、あとは例えば What a plant knows、
植物学みたいな、
植物は何をしてるのか、動物と同じような生命で、意外と私たちよりが想像してるよりは複雑なもの、 ただそういうものを勉強すると TOEIC が上がるかっていうと、
うん、
関係ないですね、うんうん、でもこれあの本よりはインタラクティブでただだし、
うん
うん、すごくおすすめです。
なるほど、はい、ありがとうございます。208番東メガネさん、先ほど公式問題集2はそうかという議論がありましたが、本日のマイナーフォームのパート2で近くの郵便局はどこですかという公式 1,2 かで見たようなベタな問題がありました。多分正解でできたと思います。あ、そういうなんか基本的な問題も何問か毎回必ず入ってますよね。はい、209番、先ほどの二郎さんの韓国模試に関する意見、インプットは驚きで貴重な意見だと思います。ネイティブの二郎さんが20問も残すとは、日本人ができなくても当たり前です。いや、だから二郎さんはその矛盾点をいろいろ書いてたから時間がなくなっちゃったんだよね。
そうです、ね、だからあの他のよくできる人は終わってたのに、うん、私は終わってませんでした、うんうん、
はい、210番、吉井玲奈さん、SW テストはパソコン能力がないと受験できませんか。いや別にあの、まあ、タイプはできないとダメだけど、あとはクリックができれば大丈夫なんで、
一応ワープロみたいなものあるんですけども、うん、すっごく簡単で、うん、あの普通のワードみたいな複雑なものではありませんので、うん、それは心配する必要はないと思います。
でもあのタイプ、例えば、うん、あの I want to って言って I がキーボードのどこにあるのか、 W がどこにあるのかっていうのを探しちゃうぐらいだったらできないね、
は
い、
それは直した方がいいと思います。
タイプができないとできないか
も。そうですね、う
ん、
はい、
あのライティング全部タイプするんで、
ここあの手書きじゃない、パソコン入力なので、うん、はい、
ただなんかソフトの知識とか全然必要ない、テストです。
そうです、
はい、211番、すいません、 SW テストですが、安河内先生は満点取っていらっしゃるのでしょうか。うん、安河内さん取ってる満点、いつだっけな、7月か6月かのテストの両方とも、スピーキングとライティング両方200点でしたね。212番、なぜ TOEIC の単語帳って英語から英語の言い換えが、英語の本が少ないんでしょうか。本番では日本語は全く書いてないのにと思います。うん、まあね、本当は英語から英語の言い換えの方がいいと思うんですけど、まあなんていうか、うん、
多分特急シリーズでそれを気にしてる著者もいると思います、
うん、
なるべく言い換えを残すように。
そうね、ただまあ、TOEIC の単語帳を使うっていうレベルの人って初心者が多いんで、上級者で例えば普段から AA 辞典使ってるっていう人は TOEIC の単語帳って使わないと思うんですよ。なんでまあ初心者向けってなると、どうしても、うん、まあ日本語が多くなるっていう感じですかね。レベル、まあ使う人のレベルに合わせてるっていうか。213番、お二人は AA 辞典、 AA 辞典は何をいつも使ってますか。私は AA はあのまあ電子辞書に入ってるのはオックスフォード・アドバンスト・ラーナーズ・ディクショナリーとロングマン・ディクショナリー・オブ・コンテンポラリー・イングリッシュと、あとオックスフォード・コンサイス・オックスフォード・ディクショナリーか、ちょっと大きめのやつ入ってるんですけど、まあ、いつも使うのはオックスフォード・アドバンスト・ラーナーズ・ディクショナリーで、私は昔からそれが好きなんで、それ使ってますけど。二郎さんは好きな辞書とかありますか。
私は昔あのなんだろう、文庫本ぐらいの大きさの電子辞書にすごくハマってて、毎回買い替えてたんですけれども、うん、コンテンツとしては、うん、あの学習者用のものと、あとはそのすごく細かいオックスフォード・ディクショナリー・オブ・イングリッシュ、
うんう
ん、で、英和は多分ジーニアス大、
うん、
あ、まあ、この中にありますから、あとはまあオンラインで適当に Google に入力したりして、多分あのオンラインで検索した方があのこの電子辞書よりは多いと思います今頃は、
うんうん、はい、ありがとうございます。214番、 IELTS ではなくケンブリッジ英検 CPE、CPA は大学院進学や就職にはあまり有効ではないんですか。あ、どうかな、最近は、昔はあのIELTS って新しい試験で、 IELTS ができる前はケンブリッジ CPE、 ケンブリッジ CPA は新しい試験で、 多分 IELTS が始まるのと同じぐらいに始まったんですが、昔は大学進学は CPE、 大学とか大学院を使ってたんで、今はどうかな、 IELTS ができたから IELTS に移っちゃったのかな。就職は CPE はあのヨーロッパで英語の資格証明するのはケンブリッジ英検なんで、ヨーロッパではケンブリッジ英検見ますね。日本では知ってる人がいないんであんまり重視されません。
ちなみにちょっと雑談ですけれども、うん、例えば、うん、アメリカの大学院に行ってアメリカの大学院で教えようと思ったとすれば、うん、TOEFL 以外、 TOEFL は例えば、うん、アメリカの大学の大学院生に入るための必要な試験だけれども、アメリカで教えるには、うん、スピークテストというのがあって、
うん、
あのそれをいい得点で通らないといけないので、
あ、英語喋れるよって証明みたいな。
そう、あのだから、教授じゃなくてあの、うん、助教というんですか、
うんうん、
なので、つまり細かい自分の目的に合わせた、うん、もしかして特別な試験があるかもしれないということを意識した方がいいと思います、
うん、なるほど、はい、ありがとうございます。215番、 IELTS アメリカでも使えるというのは初めて知りました。神崎先生は留学してたことはあるんですか？私は、ね、24から30の時までイギリスのロンドンにいて、英語学校に通ってましたね。大学じゃないんですけど、英語学校に、昼間英語学校に行って夜は日本レストランでバイトするっていう生活を6年してました。
お、
いつ頃一番上達感を感じたか、っていうのはまあその時ですね、イギリスにいて英語学校を通ってた時が一番上達したかなっていう気はしますね。216番、パート1の1番、椅子の周りにテーブルが置いてあるは正解でしょうか？はい、正解です。217番、1日1模試とか1日ハーフ模試みたいな勉強法はどう思われますか？多すぎますか？もっと少ない問題を丁寧にこなした方が良いでしょうか？うん、もっと少ない問題を丁寧にこなした方がいいんじゃないですかね。218番、今の、受験英語についてどう思われますか？神崎先生は大学受験の予備校講師はなぜやらないでしょうか？私ね、受験の英語は、大学入試の英語は、まあ、今のセンター試験、当時の私の大学の時は共通一次って言ってたんですけど、その試験は英語あったんですけど、二次試験は英語なかったし、だから受験勉強の英語ってほとんどやってないんで、わかんないから、なんか、なんか受験勉強、大学受験の英語ってあんまりなんかちょっと普通の英語と違うなっていう気がして、好きじゃないっていうか、なんで、うん、
多分それを作ってる人は文学の先生がよく問題を作ってるでしょうから、うんうんうん、現代のコミュニケーションでないものがいっぱい入ってしまったりして、
うんうん、はい、うん、なんでちょっと距離を置いてます、はい、じゃあここの辺でそろそろ締め切るかな。はい、じゃあ231番さんで、締め切らせていただきます。どこだ、219番、大手の英会話のネイティブは優秀ですか？まあ、優秀な人もいますけど優秀じゃない人もいますね。220番、たびたび、すいません、一度リサイクルされた問題はもう二度とリサイクルされないという理解でよろしかったでしょうか？うん、まあそれが基本ですね。もしかしたら今後されるかもしれませんけど、今のところリサイクルがまたリサイクルっていうのは、聞いたことないな。221番、マティネっていう単語はトイックに出たことはありますか？あるんじゃないの？あの昼間の劇場の話とかあるんで、
うん
うん、あるかな、あると思う。
普通の言葉ですね。
普通の言葉ですね、はい。222番さん、確か二郎さんは、確かに二郎さん日本語上手ですね。前回聞いた時英語の上手な日本人だと思ってました
ありがとうございます。
223番、神崎さんが買ってはいけない問題集とかありますか？まあ、いっぱいあってね、ちょっと時間なくなっちゃうんで、あとネガティブキャンペーンみたいなのはあまりやりたくないんでちょっと言いませんけど、たくさんあります。 224番さん、次郎さんのおすすめって正解特急ルール55ですよね。この本と10月に出たこれの、模試版のおすすめポイントを押してください。
まあ多分それは正解、特急ルール55っていうのは、うん、各パートにどういうコツが必要か、どういう、うん、どういう特徴があるのかが、それでまあ割と短く分かりますから、その知識を取得した後で問題を解くと、ああこういうパターンですねっていうことが分かれば、あの多分あの解きやすくなっていくと思います、う
ん、はい、ありがとうございます。 Is Jiro's son's wife Japanese?
まあそれはちょっとプライベートなので。
はい、226番スミスさん、先ほど発音に関して教えていただき本当にありがとうございました。一つの発音記号よりも音節、余分な母音、文のリズムを気をつけます。ストリートだったらストリートにならないようネイティブの本ではありがたいです。はい、ありがとうございます。227番さん、先ほど次郎さんが受けているオンライン無料の授業ってちょっと聞き逃したのですが、これでしょうか。
それです。
合ってますか。
はい、
はい、ありがとうございます。
おすすめです。
はい、228番さん、吉井玲奈さん、英検1級は受験前はビッグワードが多く覚えるのに苦労しましたが、最近再び解いてみ、ましたが、ニュースや、新聞や雑誌に普通に出てる言葉だと思いました。私は英検1級の後 TOEIC 満点を目指しているのですが、なかなか達成できません。英検1級は7割で合格なので TOEIC 満点の方が難しいです。海外経験なくても諦めず頑張ります。はい、頑張ってください。229番、さん、 GRE 試験の問題を見たことがありますか。私はないんですけど、次郎さんありますか。
20年前。はい、
はい、どうですか、難しいの。
きっと TOEIC はこの7年間でこれだけ変わりましたので、うん、20年前の GRE は変わったでしょうが、うん、まあ文法とか、うん、その英語に、まあ、数学論理、
うん、
と英語の問題、あとはそうだね、やっぱり、私もネイティブなんですけれども、うん、英語の部分の語彙をいい点取るためにかなり単語を勉強しました、
うんうん、なんかそれ用の単語集とかあるんですか、 GRE。
もちろん。
あ、そうなんだ。
あの学問的な単語とか、うんうん、それこそ大学院、ネイティブの大学院生になろうとする人が受けるので、うん、あの一般の人はそんな高い点は取れません、
うん、なるほど。はい、ありがとうございます。本日のラジオは何時までしょうか。はい、今終わります。次の質問が最後です。231番、 IELTS っていうのはアカデミックとジェネラルがあるみたいですが、どちらがいいですか。あの、まあ大学行くんだったらアカデミックの方ですよね。ジェネラルの方はイギリスとか、まあ旧イギリス植民地だったところの移民として受け入れるかどうかっていう時の英語のどのぐらいあるかっていうのを見る試験なんで、まあ、移住するっていうんだったらジェネラルの方がいいかもしれないですけど、大学進学目指してんだったらアカデミックですね。はい、では終わります。次郎さん、今日はありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございます。
来月は受けますか。
あ、なんか申し込み
忘れた。
あの仕事が忙しくて、うん、で先ほどその次は申し込みましたので、うんうん、1月はまた来ます。
わかりました。じゃあ1月またよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
は
い、
じゃあ今日は皆さんお聞きいただきありがとうございました。はい、はい、終わります。はい。